皆さんは最近ドラマをね見てますかっていうね、まあ、そんなことを聞きたいんだけどもさ、まあ俺はね最近ドラマ見てますよなんてね話をねしてますけどもね、まあっていうのも、まあ俺がね一番大好きな女優さんね、新垣結衣ちゃんね、こちらが出ているドラマ、逃げるは恥だが役に立つとね、そういうドラマがありますよ。でこちら始まりまして、まあガッキーのダンスが可愛いとね、なんかそんなエンディングがなんかちょっと注目されて、で見てみたら可愛いと、そんでドラマを見始めまして、そしたらまあ毎週可愛いわけですよガッキーがね。でじゃあ内容はどうなのっていうと、ガッキーが可愛い、そういうドラマだと思うんだよね。言うほどじゃストーリーが面白いかとか云々はちょっと正直わかんないんだけど、でも別にあのクソみたいなシナリオとか全然そういうんじゃなくて、元々がねあのちゃんとした原作ありきのねその漫画なんだと思うんだけど、まあそれのドラマ化なので、まあそんなに何かね違和感があるわけでもなく、普通に面白いねドラマプラスガッキーが可愛いというね無敵のコンボがね決まっていて、久しぶりにねドラマを見ているんですけども、このねドラマを見るっていう行為、これはね必要なんだなっていうのを今回ちょっと思ってさ、っていうのもまあ私ねそんなわけでまあこのドラマ見てさ、でエンディングの踊り見てさ、いいなーなんて思って、で今週のいつかな、火曜日ぐらいですかね、会社行くねところずっと歩いてる時にね、あの曲いいなーなんて思ってね、歩きながら iTunes ストアの方でね星野源ねこちら検索して、恋というね曲ですけどもね、このエンディング買ってしまいましたからね、いつ以来でしょうかね、全然前世以来というねところで、じゃあ最近じゃねえかってね話もありますけども、まあ、やっぱり音楽っていうのは普通に音楽だけがいいっていうのももちろんあるけども、やはりそういう映像だったりとかドラマとか映画とかアニメとかさ、そういうもののイメージにマッチしてたりとか、より良くするもの、そういうまあ、ちょっと記憶のね結びつきじゃないけどもさ、そういうのがあるから、でそこでやっぱり音楽っていうのもね別で切り離してね、聞くととてもいいねというのになりますから、やっぱりそういう何かしらタイアップだったりとかね、そういうのが音楽を買うね最近の決め手になってくるのかななんて思ったりはするんですけども、まあ、そんなわけでね星野源さんのね恋を買ってさ、それをもう聞きながら歩いてるわけ最近はね。そうするとさ、ちょっとウキウキすんだよね。これは多分アニメの主題歌とかの音楽を聴きながら歩いてる時のウキウキとは少し違って、若干なんだろうね、その三次元というかリアルな世界でのウキウキ感があるのよ。これわかるかな？あのね、いやほんとここ何年かアニメしか見てなかったのよ。まあそれもすげえね偏ってんなって話はあるんだけど、やっぱテレビを見なくなっちゃって、なんかその変更報道みたいなのが多くてさ、なんか見ててもねちょっとどうかななんていうのが結構多かった時期があってさ、そういう時にもうテレビがなんか嫌になっちゃって、で結局まあアニメばっかりというか録画したものだけを見るみたいな、あとはちょっと政治経済のねまあ言ったらテレ東みたいなあの辺でやってるようなものしか見ないと、そんな感じになってしまいましてね、早何年か経ってしまいましたが、やっぱりねドラマ見ないといけないんだなと思って、今日はぜひね皆さんにねそのことをお伝えしたいなと思ってさ、やっぱりそのモテないくんたちいると思うね、やっぱり彼女ができない、出会いがない、きっかけがないと、そんな人たちいると思うんですけども、じゃあ皆さんはドラマを見てますかというね、もう一番最初のね今日の入りと同じ言葉を言いますけども、ドラマをもし全く見てないよっていう人いたら、もしかしたらドラマ見ると突破口が開けるかもしれないね。ただ ドラマをすでに見てるのに、ね、女性と縁がないっていう人。うん、この人はちょっと別のね、道を探しましょう。ただ、ね、これ、ドラマ見てないよっていう人は、これはね、ワンクールにね、一本ぐらいちょっと見た方がいいなと思って。やっぱりね、その、二次元、もちろんいいんだよ。二次元俺も大好きだし、今もね、頑張って、いや、多いのよ。今回もさ、この2016年秋のアニメっていうのもさ、50タイトルぐらいはあるからさ、50タイトル以上あるよね。で、それを全部1話見てさ、あとまだ数本あんのよ。3、4本ぐらい見なくちゃいけないのが。で、それ見終わったら、ようやく2話に行けるんだけどさ。まあね、好きなやつはね、少しずつね、2話とか3話とかも見てんだけどさ。で、そんなんで、アニメはすげえチェックするんだけど、ドラマは最近本当に見てなくて。で、何が言いたいかというと、やはり二次元ばっかり見ているんじゃダメよねって。もちろん、声はね、声優さんだから人間の声ですよ。だけどやっぱり、じゃあ俺たちが恋愛をしていくっていう中で、何を求めてるのっていうとさ、やっぱりリアルな恋愛なわけじゃない。で、ちゃんと、目の前に、ちゃんとした女性がいてさ、触れる、ね、人間ですよ。で、会話ができて、表情があってと。そういうやりとりをしてさ、で、女友達から恋人になって、結婚してみたいなさ、そういうのをさ、多少なりとも求めてるわけじゃない。で、あれば、ドラマを見ましょうと。やはり、その、リアルな人間の、喋り方とか、あとは、リアルな人間の動き。こんな話から始まるんだぜ。俺たちの恋愛がうまくいかないって話。いや、もうこれはね、ほんとそうだなと思って。俺が多少なりとも、まあ、今までね、女性と縁があったこともありました。だけど、女性に縁があった頃って、じゃあドラマ見てたか見てないかっていうと、見てたんだよ。そして、ドラマを見なくなってから、ぱったりと、女性と縁がなくなってんのよ。これは、多分実証されてると思うよ。だ、もしかしたら、アニメしか見てなくても、モテてる人いるかもしんない。だけど、ちょっと考えてみてって。ね、思い返してみてと。ドラマ見てた頃の方が、そういう女性との関係はなかったですかと。私はそう言いたいわけですよ。やっぱりね、そういうのあると思うわ。だから今回ガッキーが動いてんの見るじゃない。喋ってんの見るじゃない。そういう表情とか見るじゃない。仕草とか。そうするとやっぱり、あ、リアルな人間っていいなって思うし、なんかどういう風に、そうだね。まあ、アニメだと考えないんだけどさ、そんな。でも、ドラマだと、対人間だから、なんかアニメ見てるのとはまた違う、少し見方ができるというかね。それは、実生活にも多少、影響が出るというか。それは、ガッキーが可愛いねだけじゃなくて、他の出演者。例えば、星野源さん、主人公だけどもさ。まあ、近しいじゃない？俺たちと。なんかまあ見た目がどうこうとかって、まあ背の高さがどうこうとか、まあそういうのももしかしたらあるかもしれないけど、まあ役柄的にもそうだけどさ。そうすると、その中でも星野源さんのちょっといい仕草だったりとか、ね。そういうのを真似しようってわけじゃないけども、いいなって思ったりするわけじゃない。そういうのがさ、もう大体俺たちはもうラノベの主人公を見て育ってるからさ、ね。俺杖になっちゃってるじゃない。それ現実にどうにも取り入れらんないからさ。あ、そんないろいろ考えて。だからやっぱりそういう意味でドラマをちょっとね、見てない人、見ると若干で、少し恋愛要素のあるやつね。大体でも恋愛要素のないドラマが昨今ないですからね。まあ、あえて、で、恋愛要素を省いたやつを見るのもいいけど、まあ普通に、ね、ちょっとコメディチックな、まあ今回のガッキーのね、ドラマはすごく、今回の件に合ってるなと思うんだけど。なので、 ぜひね、皆さん、このね、ドラマを見る。ね、それをすることによって、これ女性との会話もね、膨らみますから、確実に。なぜか。え、まだこの話すんのって話なんだけど。いや、だって、言ったら星野源さんの曲、アニオタの人たちは、全く関わりがないわけじゃない。アニメの主題歌じゃないから。だけど、こうやって、ドラマの曲だからっていうことで、まず俺たちが触れる機会ができるでしょ？そして星野源さんのこの今回の曲は、その、売れてる曲のなんかランキングみたいに見ると、まあ上位に来てるわけ。で、上位に来てる曲っていうのは大体女性はチェックしてるわけよ。おそらく。偏見かもしれませんがね。それとか、で、アニメはさっき言った通り、50本ぐらい新しいの出ますよ。そしたらさ、アニメ好きの子だったらまだしもさ、普通のアニメファンぐらいの子。まあ、アニメ見るかな、みたいな。でも、なんかいっぱいあって全部見れないよねっていうことを話をするときに、じゃあ50分のいくつ見てるものが重なるのっていう話になるわけよ。分母が大きいからじゃあ当たる確率多いかもしんないけど、でも、やっぱり逆に分母が多すぎて、当たんないって可能性もあるわけよ。で、それに比べて、ドラマってさ、主要なドラマって多分、ワンクールに10本ぐらいなんだよね。本当になんか話題になるのって。で、その中からさらに脱落してってっていうさ、まあ、トップ5ぐらいになるわけじゃない。そしたら、もう大体当たるよ。アニメで同じの見てるっていう確率よりも多分ドラマで同じの見てるって確率の方が高いよね。っていうのも一つあるなと思って。で、最近本当に俳優さんとかわかんないからさ。っていうのはやっぱりドラマ見てないからなんだろうなと思って。まあそんなの全部ひっくるめて時代に取り残されないっていうね、ことも考えて、ドラマは、まあちょっと話題のものだけでもいいからね。あと、好きな女優さんが出てるとか、好きな俳優さん出てるでもいいと思うんだけど、それで一本見ると、もしかしたら恋愛もちょっと繋がってくるかもねっていう、そんな発見したからさ。まあ先に言いたかったんですけどね。本当は今日は、410回目の放送ということでね、スペシャルウィークなので、本当はスペシャルウィークの話したかったんだけど、それよりもまず、ね、この今回この発見をみんなに伝えないといけないなと思ってさ。まあ、スペシャルウィークだからこそのね、皆さんにね、ちょっとプラスになる情報をね、お伝えしていきたいということだったんですが、で、今日は、そのスペシャルウィーク何しようかって話なんですが、先日から言ってました、結婚相談所。こちらのお話、ちょっとしたいんですが、ね、いつも毎週聞いてるよって言ってるかもしんないけど、今週違いますよ。今週は、やりますよ。何をやるかって。ようやくですね、この、結婚相談所の、なんかその、ウェブページがあって、で、ログインすることがようやくね、ログインして、女性を検索することがようやくできるようになりまして、今週。なので、ここから、素敵な女性を厳選し、そして、一番この子がいいなと思った子に、ファーストコンタクトを取ろうと。ね。ファーストコンタクトって言ったって別にこの場で何かやって一緒にやるわけじゃないんだけど、一回会ってお茶しませんか的なアプローチができるわけだよね。それを今日この放送中にやってしまおうと。ただ、これは完全に、その女の子と、じゃあもしうまくいった時よ。その時に、後々この放送を聞かれる可能性はあるんだよね。だから、本日からあまり、この結婚相談所絡みで、女性の悪口を言うのはやめようかなと思っておりますから。この発言した時点でね、あれ、この人、女性の悪口とか言うのみたいなね。なっちゃうかもしれませんけどもね。言いますよ。ゲロブスに対してはね、言いますからね。ただ、いや、結構いるんだよね。すごいやつが。いろいろ検索しましたけどもね。まあ、その辺は、ちょっとタイトルコールした後からね、 お話ししていきたいと思いますんで、まあ、最後までね、ご視聴いただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけでね、今日はスペシャルウィーク、本当何しようかななんてね、いろいろ考えたんですが、やはりここでね、結婚相談所のね、ログインして検索できるようになったからさ、それはやっぱりみんなでね、多少なりとも共有したいなと思って、したらもうこれスペシャルウィークしかないでしょと思いましてね、やるわけなんですが、ただこれ難しいのは、本来多分やっちゃいけないことっちゃやっちゃいけないことだと思うのよ。それはやっぱり女性の人たちのね、まあ、肖像権とかもありますし、そういうプライバシー的なものがあるので、まあ、規約として、まあ、特定できるようなことを、やってはいけません的なものはあるんだよ。なので今回は特定ができないぐらいの、なんか説明しながら、それがまあ私もね、約8年やってますから、腕の見せ所というところでね、まあ、どこまでね腕を見せられるか分かりませんけどもね、その辺はまあ個人を特定できないようにね、それではあるけども、まあしっかりとね、皆さんにまあ情報をねお伝えできたらと思っておりますから。でこれもしよかったら、みんなも俺が今回入っているね、結婚相談所、ちょっと話聞きに行くのもね、ありかなと思うから。ただ、あれですよ。俺がいいなと思った人と会った後でね、入ってください。じゃないと、バッティングしちゃいますからね。まあ、そんなね、ところございますんで、今日は。そんなちょっと恋愛のね、お話から最初始まりましたけどもね。まあ、恋愛だったりとか、そういう出会いね。そういうところをね、しっかりと話していこうじゃないかと思っておりますんで。まあそんなね、まあスペシャルウィークだからね、まあ特別なこととか、ちょっと思いましてね。まあそんな、でもただね、あんまり良くないのは、この企画としてね、その女性にアプローチするっていうのが良くないっていうのはあるんだけど、これ全然今回ただ企画じゃなくて、普通にラジオで喋らなくても、この子にアプローチしたいなって、っていう子をさ、ピックアップして、それでアプローチするわけだから。なんか、面白展開とか特にないし、みんなからなんか募ってね、それを元になんかやるとか、そういうのはなくて。ただ、俺が、リアルタイムで、その女性に対してね、コンタクトを申し込むと。そういう企画でね、ございますんで、まあ、そこは問題ないかなと、ね。自分の心に正直っていうね、ところでございます。まあそんなわけで、で、ただやはりね、俺が間違ったことしそうかなと。パルさん、その女は完全にメンヘラですよ。危ないですよ、やめてくださいっていうのとか、そんなのがあれば、ね、ぜひ皆さんからちょっとアドバイスいただきたいなと思いますからね。ぜひちょっとそういう時はお便りいただけたらと思います。で、お便りに関しましては、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにね、お便りいただけますか。あとは、メール。メールアドレスは、radio@doutei.net。radio@doutei.net。こちらまでお待ちしてます。で、リアルタイムであればね、掲示板で、事前にいただけるんであればね、メールでいただけたらと思いますと。それではね、今日もやっていきますけども、早速じゃあ今回のねメインのお話ししましょうか。そのね、こちらどこまで話していいのかもね、手探り状態でやりますけども、今回私まあ何週にもかけて話をしておりますが、10月の頭に結婚相談所ね、説明にずっと聞かせていただきまして、でその日のうちに入会しました。どこに入ったのって ね、どうしましょうね。まあ、過去の放送を聞いてもらいましょう。今日はどこに入ったかまでは言いません。言うと、ね、この放送しか聞かなかったら全部ね、分かっちゃうから、なるべく情報は分散させないと。今回は特に個人情報の問題がありますからね、まあ、今回は言いませんがね。でもまあ素敵なねところにね入会しました。入会費は3万円そして毎月9000円みたいなねところなんで、まあ半年ぐらいでね少し結果をね出していけたら、まあそんなに高いコストでもないかなと。10万円以内でね、まあ一人ちょっとよろしくできれば、よろしくできればって表現もね、ね、ただもうジジイだなと思うんですけども、ないんだから。俺たちじゃあこの10年とかね、10年ぐらいじゃ婚活にいくらかけた、で時間はどんだけかけた、それ換算したら10万超えてるじゃんって思うわけよ、なんだかんだでね。そしたら半年で10万円払って、でお互いにねマッチすればさ、その方がいいじゃない。ということで、まあ、今回ねこの結婚相談所決めましたけどもね。でこちら、まあ、マイページみたいなのがあって、これを使うにはどうしたらいいのかというと、いろいろと書類をね用意したりとか、あとプロフィール書いたりとか、まあいろいろあるわけで、写真を用意したりとかね。で全部揃った時点でようやく女性のことを検索できるなんだ。で私の方もちょっと手間取っていたのが、独身証明書っていうのをね、ちょっともらわなくちゃいけなくてさ、これはまあ俺の場合は本籍があるところにその独身証明書っていうのをもらわないといけないので、埼玉にあるのよね俺の本籍が。なので、ただ平日しかその区役所だったりとか市役所ってやってないから、どうしたもんかいのというところだったんだけども、これがね日曜日かな、封筒で返信用封筒を入れて、まあいろいろ書いてさ、でくださいなって送ったら水曜日に戻ってきて、なんか2週間ぐらいかかるとかってどっかに書いてあったんだけど、そんなことはなく、ね、さすが埼玉県と思って、まあ中1日ぐらいの気持ちだって。日曜日ね郵送やってないから、月曜日郵送して、で火曜日処理して、もう水曜日に届いてるから優秀ですねと思って、ね、すぐに独身証明書をねスキャンして、で、今回のこの結婚相談所の方に、まあ、メールというかね、それで添付して、で見てもらって OK ですということで、なんかもろもろとね、あと他のやつも、チェックしたりとかして、結局こちら使えるようになったのが、土曜日、昨日だね。じゃあそっからじゃあ検索しましょうとなるわけなんですが、検索できるものが少ない。本当は検索ワードとかがあったらすごくいいなと思ったんだけど、そういうのはなくて、こちら検索する、条件、選択できるものがまず年齢、あとはエリア、まあ、埼玉とかそういうんじゃないよ、もうもっと大枠の関東エリアとか東海エリアとか関西エリアとか、そういうまあなんとか地方っていう区切りぐらいのエリアで指定ができて、あとは身長何センチから何センチ、まあ入れても入れなくてもいいんだけど、さっきの年齢もね入れても入れなくてもいいし、エリアの方も全エリアで検索することもできるのね。そしてあと最終学歴、こちらの、4点しか検索する方法がないの。本当は例えばさ、なんだ、趣味とかで検索とかできたらいいなとは思うわけだって、まあ、結局は自分と同じ趣味の人がいいなと思ったら、その趣味で検索して、あ、この人たちみんな俺と同じ趣味なんだ、そっから選ぶこともできると思うんだけど、その機能はそのこっちのユーザー側には多分なくて、でもしかしたらもう一個上のプランとかにすると、そのこの婚活のコーディネーターの人がいるんだけど、コーディネーターの人がおすすめの人を紹介してくれたりするの。これはおそらくもっと詳細な検索機能がそっちにはあって って、それでマッチングするのを引っ張ってくると思うんだよね。なのでじゃあどうしましょうと思うんだけど、でもじゃあ実際、ね、趣味が一緒だって言ったって、あと住んでるところが近いとかさ、あと考え方がね似てるとかいろいろあるかもしんないけど、じゃあもしそれが全部合ってたとしてもゲロブツだったらどうするっていう話になるじゃない。いやそういう話になんないかもしんないけど、まあ、俺はなるじゃない。ゲロブスは無理なんだよ。だって無理なんだから、四六時中なんでゲロブスと顔を合わせなくちゃいけねえんだよって思うじゃない。ただね、みんなにとってゲロブスかもしれないけど、俺にとってはゲロブスじゃないって人ももちろんいるから、それわかんないんだけどさ、ね、好みは人それぞれだからっていうことで、俺にとってはお、いい女じゃんって思ったら、おいおいゲロブスかよって逆に言われる可能性はまあなきにしもあらずということなんで、まあまずはもう一通り見るしかねえなと思って、で、私昨日はねちょっとあの親の還暦のお祝いがあったからちょっとあんま見れなくてさ、で、今日ですねがっつり時間取りまして検索して見ました全部。そんで、どんだけ見たのっていうと、これ多分入るときに情報言われるかな、わかんないけど、今回俺が入った、結婚相談所の、登録者数っていうのが、女性を何も制限かけないで全員表示するみたいなことでやると約2500件出ます。だから2500件全部見なくちゃいけないんだよね。そのだってわかんないじゃん、あの年齢だってさ、まあ絞れば絞った方がいいんだけどさ、例えば俺今ね35で来月36になるけど、だから30今5だからじゃあ35までだなっつって、ね、で年齢絞っちゃうとすんじゃない。でもさ、もし36で検索したことによってなんか1歳しか変わんないのに、もうゲロブスかゲロブスじゃないかぐらいの差のさ、すごいいい人が出るかもしれないじゃん。その一歳差っていうのは埋めてしまうぐらいのさ、年齢取るのか何取るのかってあると思うけど、なので年齢はもう関係ねえなと思って。ただね、やっぱり2500もの女性を見るのは無理よというのもあったので、せめてものあのエリアだけ関東エリアに絞って、年齢はもう絞らない、身長も絞らない、で学歴も絞らないと、これで検索をしました。っていうのは結局最初お茶するんだよ。でもしね、じゃあ関西の方ですげえ可愛い子がいたとしてもさ、いやお茶しに関西行けないからさ、さすがにそれはこれは運命だなっていうのがいたらまた別だけど、それでもさちょっと難しいじゃん、最初から遠距離恋愛じゃない、結婚相談所で。で結婚相談所、うん、やっぱ無理だよね。もともと近くに住んでて引っ越しちゃうとかさ、あとはなんかネットで知り合ったとかそういうのだったら遠距離恋愛わかるけど、結婚相談所でしかも最初のコンタクトがお茶をするっていうところで、それでそっから遠距離恋愛はちょっときついなというところで、やはり、ね、そこのエリアだけは絞ると。で絞るとですね、1300件ぐらいの、検索結果が出ます。なのでここから全部見ました、全部見ましたって表現はちょっと微妙なんですが、あのやはり人間顔、いやこの表現は良くない、いや人間表情っていうのはさ性格すごい出るじゃない。だからまあ、この写真がいいなと思って載せてる写真がさ、やっぱりその人が見てもらいたい写真だったりもするし、でそこですげえ仏頂面だったりとか、あとはなんかすげえ笑ってるとか、どういう子がタイプなのかによると思うんだけど、でそういう表情でさ自分の好みもわかるじゃない。なのであのまあざーっと その人の写真がね、出てくるの。検索すると出てくるのが、会員番号、お名前、で、どこの店舗で登録したか、あと年齢、あとお写真。で、さらに、そこからプロフィール詳細を見るっていうのを押すと、中に入って、たくさん見れるんだけど。でも、まずは、なんか好みの表情かどうか。ね、言い方をちょっと変えていきますよね。トゲのない感じでね。で、ゲロブスじゃないかをね、チェックして。それで、ざーっと見ました。で、そこで、1300件、もう全部見て、そこの写真だけは。で、これ必死ですから、私も。毎日顔を合わせる人のね、顔ですからね。ちゃんと選ばなくちゃいけないというところで、見ましたが、まあすごいわね。もちろん年齢もあるし、写真もあるんだけど、俺よりも全然年下なのに、いや、俺より全然年上だろうっていう写真だったりとかっていうのもやっぱし多い。だからやっぱり、結婚相談所って、ある程度、そういう場所だよねっていうのは、なんか再認識するというか。いや、そりゃそうなんだよ。若くて、容姿がそこそこであれば、結婚相談所には登録しないで、婚活パーティーとか行くんだよ、多分。まあ、ちやほやされんだからさ。でも、婚活パーティーに行ってもどうにもなんないやつが、来るわけじゃない。まあ、もちろん、容姿がちょっとあれだとか、いろいろあると思うよ。で、その中でも、まあ、でもいると思うのよ、中には、その、まあ、根拠を逃しちゃって、なんかその、パーティーとか行っても、なんかあんまりうまくいかない。だから、ね、ちょっとその話は盛り上がったりするけど、結局なんかうまくいかないねっていう人も登録したりもすると思うし、あとは、俺みたいなタイプ。自分から行けないやつね。婚活のパーティー行っても、みんなが頑張ってんのに後ろ向いてパズドラ始めちゃうようなやつは、向いてないんで、パーティー。だからこうやって結婚相談所に登録するみたいな、このパターンもあると思う。で、俺が一番狙いたいのは俺みたいな女性がいいなと思うわけ。まあ言ったら普通な感じプラス、そういうところではちょっとグイグイいけないねっていう人がいいなと思っています。で、さらに言えば何か面白いことをしてる人がいいなってっていうのが今回すごくあって、やはり、そうだね、趣味ではないけどもさ、まあ俺も常々思ってますよ。ね、やっぱりせっかく、ね、生を受けてさ、で今生きてるわけですから、まあ、自分の名をさ世に残したいなっていうのはさ少なからずあるわけよ。だから、まあそこまでは言わなくてもね、あと実際俺は言ってるだけで何もね伴ってないから何でもないんだけどさ、何かしらそういう何かしらの活動をしているというか自己表現的なもので、それがある程度人の目に触れることっていうのをやってる人っていいなと思っているわけよ。まあ今後ね、俺がねこうやってポッドキャストずっと続けていくのか否かっていうのもあるけどさ、一応ね、そういうのをやってたりとか、ラジオをね、こうやってやったりとか、芸能事務所入ったりとかさ、まあいろいろなんか模索はしてるわけじゃない。そういうなんか、あんまりうまくいってなくても、もがいてる系の人でもいいし、なんかどうにかしようとやっている人だったらいいなと。そういう人だとなんか、ね、俺にしかわかんないかもしんないけど、お前すごいなみたいな。とかなったらさ、お互いに尊敬して生きていけるじゃないということもあってと、まあそれがちょっと今回のね大前提ではあったんだけど、いやそんなんで、まあもちろんね、その中身がすごいそういう人でもね、まあ外見がねゲロブスだったらもう無理なので、ダブルでねマッチングしないといけないなと思って、まずは写真を見ます。1300件近く見て、私厳選しました。こちら12人の選手たちがね集結しましたよ。大変だね、もう100人に1人しか ね、入ってこないっていうね、ところもありましてね。ほんと100人に1人の逸材だよ、全員がねって思うんだけどさ。いや、いるのよ、結構、良さそうかななんて思う人も。でもやっぱり、年齢、今回絞んなかったけど、やっぱりこの後出産とかさ、いろいろあるから、そう考えると、自分より、やっぱ年上っていうのは、まあ、結構きついなと、正直なところ。だから、絞るんであれば、36歳になるのかなと思うんだけど、一応40とか超えてる人も全部見たの。で、でも中にはやっぱりあの、40超えてるのに40超えてるっぽくない、下手すら20代に見える子もいるわけ。多分ね、あの気持ちが若かったりもすると思うんだけどさ。で、その、そういう人たちも抜粋したんだけど、でもやっぱり子供とか考えると、ね、普通になんかいい人っぽいなと。で、綺麗だし、なんか性格も良さそうだなって思っても、いや、40でも超えてるとなぁと思って。だからそこは、残念ながらね、却下しましたけどもね。で、今、検索しましたよ。36歳までで。で、関東エリア。ね、これ、どこまで情報言ってね、この、結婚相談所にとってプラスなのかマイナスなのかってありますけど、今絞ったら、約900人出てきました。まだまだいますよ。900人いたらもう選び放題ですからね。で、ただやっぱ身長ですね。もう、身長も絞ろうかな、みたいな。ここ最近って言ってもあれだけど、今年さ、俺、ソープ初めて行ったわけなんだけど、ソープに行って思ったのは、やはり自分より背の高い女性っていうのは、少し圧迫感があるんだよね。その、女性と男性で男性が高い分には、それはなんか安心感になるじゃない?包容力みたいな。ただ女性が大きい場合、いや俺が守ってもらえるんだったらいいんだけどさ、そうじゃないとただ圧迫感になっちゃうんだよね。特にソープで働いてる子なんてさ、なんかちょっとイケイケな感じもあるんだよね。イケイケな感じでさらに背でかいと。気持ちね、あの落ち着くの落ち着かないのって多分落ち着かないと思うので、なんだかんだで身長も自分より低い子がいいなとは思うわけ。でもそうすると、俺、プロフィールの方には165センチって書いてるからさ、ちょっとサバ読んでんのよね。ここでサバ呼ぶことなくないって思うんだけど、160多分ね、3.8 とかそんなもんだと思うのよ今。まあ、いや164だったら、まあまあっていう。でそこ165っていうね。いやもう誤差だろって話でもあるんだけど。なので、まあやっぱ身長も、まあ女の子は高めにサバを読むってこともないと思うけど、まあ165以下の女性だといいなみたいなところにしますと、残ったのが約800人。選び放題。無限に選べるねっていうところではありますが。で、そんなんで、で、ここからね、厳選した女性たち。私今そのお気に入りみたいなのね選べんの。そのこの子いいかなってアプローチしようかしまいかどうしようかなっていう子に対して一応そのチェック入れてお気に入り登録できるのね。でそこで今一覧ページがあるんですが、こちら12人のね猛者たちがね集結しましたよ。で私はこの12人の中から1人今日ね、コンタクト取りたいと思っておりますから。どうしていきましょうかね。で、まあ、言ってしまうと、一番最初の方に出てきて、あ、この子、いいのかなって思った子がいるの。で、多分俺は、その子に今日、コンタクトを申し込もうと思ってるのよ。やっぱりね、いや、結構、あのドスコイ系の人も結構いてさ、あ結構ドスコイしてんなーと思って、あとやっぱり顔面がねなんかワンパンされてるような顔の人もいるしさ、その中でうーん こんな感じかーとか思って、でちょっといいかなと思うとちょっと年齢がいってたりとか、だからこれどうにもなんねえななんて思ってたんだけども、そこで一番最初に輝いて見えた子で、この子が ちょっとあまり言えませんが、特定されない程度で言いますと、年齢は30歳で、埼玉県なのかな、今住んでるのが。だから俺もね、出身埼玉だし、まあ、結婚したら埼玉に戻ってもいいかなと思ってますから、まあ、一人身のうちはね、次引っ越しはなんか渋谷周りにしたいなと思ってますけど、そこが終わったら、まあ次は埼玉でと思ってるから、そうでもいいじゃないっていうので、でいろいろ見ると、この子が何がいいかというと、まあこれ特定されちゃうからあんまり言えないんですが、そういうさっき言ってたような、活動じゃないけどさ、自己を表現するための活動をねしてるわけで、あ、すごいなと思って、別になんだろう、それラジオやってるとか、なんかテレビでどうのとかじゃなくて、もっとまた別のことなんだけど、まあクリエイターっちゃクリエイターみたいなことをしてるわけ。でそれが趣味なんですっつって、なるほどねと思って、だからそういうこうね、やっぱりいいなって思ってて、でいっぱい見たんだけど、そういうことをやってる子っていないのよ。まあ、いるのかもしんないけど、こういうところには全然書いてなくて、みんなわけわかんない、どうでもいいこと書いてんの。まあ、彼女たちにとってはどうでもよくないんだろうけど、俺にとっては本当にどうでもよくって、なんか、旅行が好きですとか、ヨガハマってますみたいな。いや、どうでもいいんだけど、つって。思うじゃん。で、そんな中、そういうちょっと、クリエイティブなことをやってるって書いてあるとね、ビビビッとくるわけだよ。で見た目も可愛い気がしますっていうのが、可愛い気がしますって表現してるのは、多分この子そのお店で写真撮ってもらっただとも、あ、撮ってもらってると思うのよ。でこれお店で普通にそのコーディネーターの人にその携帯で多分撮ってもらってるのね。で、あそこで写真撮るのが、俺撮ってもらったんだけど、その写真今回使わなかったのね。で、使ったのは、事務所のプロフィールに使ってるような写真使っちゃったんだけど、なんで使わなかったかっていうと、あそこね、結構照明の関係でね、あんまり写りがね、良くないんだよね。実際。でそんな写りがあんまり良くないような照明の中で撮って、あ、結構可愛いなって思えてるので、多分実際はもうちょっと可愛いんじゃないかとっていうのもあります。でそんなんでこの子、私ちょっと気になりますというお話ですよ。でただ、ね、これでこの子に決めちゃうっていうのは良くないから、他の子もちょっと今ね厳選してありますから、ちょっと軽く見ていきますけども、他の子は、2人目、この子も30歳、で東京都住んでる。でなんか結構ね保育士の人とか多いね。意外と保育士看護師多い。これはもう俺がいっぱいね今見ましたからね、女性のデータを。今回そのデータベースから皆さんにこういう女性が多いですよっていうのはね、ちょっとお伝えできるかと思うから、これは別に統計学の話だからね、全然個人を特定するものではないんですけども、だから保育士は多いね。で俺たちもやっぱり赤ちゃんプレイしたいじゃない。いやしたくねえよって話かもしんないけど、バブバブ言いたいじゃない。そうすると保育士だと仕事でも忙しくて、ね、バブバブ野郎のうんこのね処理してんのに、こっち家帰ってきてもバブバブかよってね、もう離婚してってなっちゃうかもしんないから、そこはね、その大人の男のねなんか懐の深さでさ、なんか包み込んであげないといけないんだろうけど、とはいえ夜はやっぱりバブバブプレイって言ってね、うん、すいません、そんなんじゃないんですけどもね。でそんなでまたね、これ趣味とかを見るとなんだろうね、なんか女性は本当に多いのが旅行、あとヨガ、そしてライブ この3つだよね。絶対何か入ってる。だから気が合わないんだろうなって思うんだよね。その、難しいよね。結構。ヨガってそんなやってんのって思うぐらいやってるよ。今ちょっと見た子はね、やってないんだけどさ、その30歳のね、東京都の子は2人目のね、これヨガはやってないけど、やっぱし旅行とライブ入ってんだよ。だからなぁと思って。で、旅行の方が、海外旅行が、女性は多い。すごく多い。この子は国内旅行とは書いてるけども、ヨーロッパ系の、ね、世界遺産とか、そういうのも興味があるみたいなこと書いてあるから。だから、ほんと旅行多いなと思って。で、そんな、ね。で、ただ身長がですね、この子。俺よりもちょっと高いんだよね。だから、どうしよう、みたいな。で、さっき言った、ね、まあ、理論からいくと、少し大きいと圧迫感あるからね。まあ、バブバブプレイははかどる気はするけどね。自分より大きい人にね、甘えるんだから、いい気はしますが、そんなことも言ってられないので、まあ、この子は残念ながらね、次のタイミングで、もし、お願いしたかったらね、バブバブプレイしたくてしょうがなくなったらね、コンタクトをね、申し込みたいなと。そんな風に思っております。で、次3人目。で、3人目の人が、こちらも東京都に住んでいるんだけども、34歳。まあ、俺が35だから、1個下か、もしくは2個下か、ぐらいだと思いますが、俺は結構、ありな顔なんだけど、何やら、この手の顔は、受け付ける人と受け付けない人はいるっぽいね。っていうのを、まあ、ちょっと風の噂で聞きましてね。だから、でも逆に、その人を選ぶ、俺はこの子いいんじゃないっていうか、結構受け付ける顔だなって思うのに、周りが受け付けないってなったら、受け付けないっていう表現もあれだけど、ゲロブツじゃねえかって思うんだったら、ね、俺、総取りなわけじゃない。まあ、こういう子を狙っていくべきなのかどうかわかりませんけども、なんか、いい気はするんだけどね。まあ、実際合わないと正直わかりません。ありますが。で、この人も趣味はやっぱり旅行。やっぱ旅行なんだね、と思って。でも旅行もさ、楽しみ方っていろいろあるじゃない?で、俺、旅行あんま好きじゃなかったんだけど、旅行が楽しいなって思えるようになったのは、観光じゃないのよ。観光は一箇所とかでいいのよ。で、まあ、絶対に行きたいところがもちろんあった上での行くんだけど、結局メインっていうのは 何っていうと、食べ物なわけだよね。ご当地の食べ物を食べ尽くすと。そういう旅行だったら楽しいんだけど、なんか中にいるのよ。観光の時間をしっかり作って、計画を練って楽しみたいみたいな人いるわけ。この人じゃないよ。この人じゃないけども、そういう人がいるわけよ、中に。いや、合わないね、と思って。もう基本的に一箇所だけはね、ある程度、プラン立ててさ、その、行った日に行こうとかさ、午前中に行こうとかさ、どの、電車乗って行こうとか、いろいろあるんだろうけど、さすがに何時の電車に乗ろうとか、そこまで考えないけどさ、ね、そんなんやってたら、逆に面白くもないからさ、ある程度、午前中にこんぐらいしちゃおうかなって、どこを使ってぐらいはやるけどさ。だそういう、なんていうの、行き当たりばったりでもないけど、そのざっくりとした計画で行って、それを、その現場で楽しむっていうのが、なんか旅行の楽しみと感じてるわけよ、俺は。で、ただ、そういういろんなところに行く観光するっていうのは疲れちゃうんだよね。だから1箇所とか2箇所とか、だから飯食った後の腹ごしらえでちょっとその近くで軽く見るとか、そんなレベルでよくてさ、だからなんか観光メインで旅行を楽しんでる人とはちょっと合わないかなとかってちょっと思っちゃうところはね、あるなーなんていうことを、まあ、このね、いろいろと検索した結果 思いましたけどもね。いや、そんなわけで、だからその今3人目の子はまあいいんだけどで、この子は看護師ね、多いんだよ。看護師とかやっぱしね、保育士なんだけども、だからこの子で身長は多分俺とほぼ一緒ぐらい。さあどうしましょうとね、いうのもあります。この子は、保留ですね。そんな、まあね、いっぱい厳選してきましたからあれですけど。で、次、4人目、4人目の子は32歳、そして、また東京都に住んでいるということで、この子はまたなんか医療系ではない、そう、あと人材派遣会社に勤務系多いね。その派遣社員じゃなくて人材派遣会社に勤めてる人も多い。なんか大体その3パターンぐらいだね。人材派遣会社、保育士、看護師。なんか女性ってこんな感じが多いね。で、そこで事務やってるとか、なんか経理やってるとか、そういう子がすごくね、多いなってちょっと印象がございますんで、逆に皆さん、ここはね、そういう職種を狙っていくと、狙い目かもね、知れませんね、というお話でもありますが。で、この子に関しては、やはり出てきました。ライブ。やっぱライブ好きなんだよね、女の子。なんででしょうか。まあ男の人もね、もちろんライブ好きなんだろうけど、その、鑑賞、ライブ鑑賞、コンサート鑑賞っていうのを、まあ、趣味の一つとして挙げてるわけなんだけど、多いんだよね。その、昔私付き合っていた女性に関しても、やっぱし、ライブすげえ行ってたもんね。いわゆるバンギャみたいな。バンドギャル的なやつでしょ？で、なんとかさんのライブっつって、今週あるからっつって、なんか、そういう感じなのかどうかわかりませんけども。やっぱりなんか、女性は、ね、ライブ行くんだよね、と思って。まあ、俺たちもね、まあ、そんな行くの行かないのって言うと、まあ好きなやつは行くからね。で、俺だってね、ガガガスペシャルのライブ行ってすげえよかったと言ってるわけだからさ、まあいいんだけど、なんか比較的多い気がするね、という感じは、いたします。で、この人に関しては、身長も俺よりもかなりちっちゃいのと、そうだね、いいんじゃないと思うんだけど、ただやっぱり、そうだね、なんかそこまで、何か、面白い趣味をお持ちというわけではないのかなと。あと、なんか、嫌いなことみたいなところに、ネガティブな発言はあまり好きではありませんって書いてあるから、もう俺ダメだねって、ちょっと思いまして。結構可愛いんですが、ね、もう完全にもうシャットアウトされてますから、ね、ネガティブな発言してなんぼだろうって人間はって思ってますからね。これはダメだと。で、次、5人目。これ一人一人やっていくのってやっていくよ。ね、これメインなんですから。なんかね、ただ俺思ったのは、こうやって女性の写真をガーって見てって、で、お気に入り入れてって、そこから厳選するって作業がさ、なんかソープに行く前と同じだよね、と思って。いや、これ本当はそんなね、話じゃないんだよ。ちゃんと、結婚とか考えて選んでるわけだから、そういうわけじゃないんだけど、やってる行動は一緒なんだよなと思って。いや、そんなこと一緒にね、して喋っちゃうから、お前は結婚できねえんだって話もあるけど、なんかね、同じような行動だよね。まあ、その対象はちょっと違いますけども。で、そんなんで、5人目。で、こちらの方は、神奈川の人。で、28歳。で、若いね。さっきまで30代ね、いっぱい並んでましたけど。で、やっぱりね、女性は30代が多い気がするね。もちろん40代とか50代の人もいるし、20代の人もいるけど、やっぱ30代。その大台乗っちゃって、さあどうしようっていう人は多分多いんじゃないかなと思うけど。ただやっぱ20代後半でも、いるよね。まあ、前半の人もいるけど、やっぱ後半になってくるとちょっとね、出てくるね、と というところで、今回の方も、28歳。そして、この子は、ちょっと仕事が特殊かもしれない。うん。ちょっと惹かれるね。惹かれるようなちょっと仕事をしている。こんな仕事を、ね、あるのは知ってるよ。あるのは知ってるけど、さらにそれを、なんか管理してるみたいな。すごいなぁと思って。話は聞きたいみたいな。ちょっと興味は惹かれます。そんで、また趣味のところは海外旅行と入ってますよ。ね、5個選べんだけど。そんなの1個でやっぱし海外旅行。海外旅行、行く？そんなに男の皆さん。やっぱ女性は多い気がするよね、海外旅行。まあ、いいと思うんだけど。でも、海外旅行行ってどうすんの？何したいんだい？よくわかんない。まあ、よくね、みんなやっぱり世界遺産とかさ、そういうのを見たいって言うけどさ、なんか一回見ただけでなんかあるの？って思っちゃうんだよね、俺は。だからそこがあんま旅行に対してあんまり魅力を感じてないところの一つは、一回二回見ただけで何が起きるの？っていうのが正直あるから、だから、好きなところに住むというか、引っ越しの方がいいなと思って、生活の一部にまで、その物事が消化できるのが素敵だなと思うのが、やっぱし、引っ越しなんで。だから、まあ、とはいえね、俺だって、なんか、出雲行って、出雲大社見てすげーとか言ってるわけだから、なんも言えないんだけど。なんかでも、毎年、この時期になったら、ここ行くとかっていう決まりを作ったりとか、まあ、そういうんだったらいいんだけど、なんか一回行って、なんかすげーみたいな。で、じゃあ次行こうみたいな。だそれをなんか、何メインの趣味としてっていうのが、あんまりね、私はっていうところではあるけど。難しいね、人間ってのはね。まあでも近しいね、俺もね。日本三景見たいとか言ってね、もう一回見たら終わりみたいなところもありますけど。まあそんなんで海外旅行と。まあ俺パスポートを持ってないからね。まあこういうこと付き合うと、パスポートを取りに行ったりとか、ね、そういうことも発生して新しい世界開ける可能性もあるからね。あと結構多かったのが、この子は違うけど、オーロラを見たいなんていう人が多い。女の子はやっぱり。まあ、綺麗なんでしょう。ね。でも、寒いし、めんどくせえって思っちゃうから、プラネタリウムでいいじゃんって思っちゃうもんね。なので、合わねえな、つって。ね、あんまりだから、もうアクティブじゃねえんだからって、ところはありますけどもね。で、そんなんで。で、あとね、あれよ。タバコの煙が苦手ですとかって書いてる人も多い。だから、モテない君。もしタバコを吸っていたら、やめちゃった方がいいね。ああ、そう思う。なので、タバコをやめて、みんな旅行を趣味にして、あとヨガやってね、ライブに行ってさ。そしたら、結構共通点生まれるし。そんで、ドラマを見ましょう。そしたらこれモテるなーって。そんなことはちょっとね、今回思いましたと。ところで。で、この子に関しては、まあ、身長も俺よりも低いし、うん、いい気がしますが、まあ、神奈川っていうのはね、ちょっと辛いところではありますけどもね。できたら、埼玉よりやっぱり一緒に暮らすとか、ね、それこそ今後親の面倒とか、まあ見るのか見ないのかわかんなくても実家にね、帰りやすい帰りにくいあると思うから、そうすると、まあ、埼玉、ね、東京、埼玉の人がいいなって思っちゃうのは正直なところだよね。っていうわけで、ちょっと可愛い子なんですが、保留と、いや、でも相当可愛い気がするんだけどね。表情とかもなんかいい表情してるね。ちょっとはにかんでるぐらいのね。そう、なんかにっこり笑ってる。ガッキーみたいにがっつり笑ってる。歯出して。っていうのはもちろん可愛いんだけど、でも、一緒に暮らしていくことを考えると、俺は、はにかんでるというか、微笑んでるレベルの表情の子が、いいななんて、思ったりするところもあるのでね。それはもちろん写真の撮るタイミングもあったと思うんだけど。まあ、そんなところ。で、6人目。サクサク行きましょうか。次が34歳で東京住んでますと。 で、この人も、国内旅行、海外旅行、ライブコンサートってね、もう、マックスのやつが来ましたけどもね、でもなんか好きなね、グループがあって、そこのグループの、そのライブとかに、年に3、4回行ってますみたいな。ね、ワンクールで1回みたいな。行って、結構行ってるけど、もしかしたら、本当に、この人たちだけのファンかもしれないね。ぐらいの熱があって、まあいいんじゃないかしらと。で、この人はただ身長がまあ俺と同じぐらいというのはありますけども。でもなんか、どうなんですかね。いいやら、悪いやら、いいのかな。美人、わかんないな。難しい。ただ年齢も34だからね。できたらまあもう少し若い方がいいかななんて思ったりもするんですが。あとね、共通点他にもあるんですが、いろいろ皆さん。あんまりね、胸の大きい方はいらっしゃらない気がする。だこうやって見てるとね、だ胸が大きいっていうだけで、女性の魅力って、なんか、120% ぐらいアップするわけじゃない。だから多分日常的にもおっぱいが大きいっていうことで男性から声かけられるとか、多少ね、多少ゲロブスだとしてもおっぱいが大きいからっていうことで、顔はちょっと目つぶろうかっつって、ね、ストッキングかぶしちゃえばわかんないでしょっつって、でモテるタイプもいるかもしんない。だからなんだろう、ちょっとおっぱいは小さめの子が多い気がします。これはもう俺がガーっていっぱい見た中で統計でね出してるだけだからあれだけど、だからあの顔がある程度整ってる子を抜粋してその子たちを見るとってことよ。だから整ってない子はみんなもしかしたらおっぱい大きいかもしれないけど、まあ若干ねそういう傾向がございますというところ。あとあの学歴中のみんなね聞いてほしいんですけども、大卒が多い。今回12人に絞ったけど8割以上大卒だよ。まあ若いからってのもあるのかもしんないけどね、やばいねと思って。俺もう専門卒だし、しかももうゲームクリエイター科卒だからやべえやつじゃん。ただのさ、だったら高卒って書いてる方がいいんじゃねえのって思うんだけど、でも高校も商業科だからさ、もうダブルでダメじゃん。じゃあ中卒じゃんみたいなところじゃん。ねえ、やばいよねと思って。で、そんな中みんな大卒って書いてあるからさ、どんな経歴にしたって太刀打ちできねえなと思うんだけどさ。だから、そこをね、ちょっと引け目に感じちゃう人もいると思うけど、俺も若干感じちゃうんだけども。でもまあまあ、もう、このぐらいの年齢になったらね、大学行くのが普通だからね。普通だからねっていうか、まあ一般的になってますし、特に女性は、なんか、ね、やっぱりこうやって自立していくっていうね、風潮がありましたからね、ここ最近は、特に。なので大学行くんでしょ、皆さんね。ということで。だから、まあこの子は、またね、ちょっと置いときましょうっていう感じかな。で、その決め手がない。ここは、あ、いいなっていう決め手がなく、そこそこいいんじゃないですかっていう感じだったからね。で、次、7人目。こちらが、29歳。東京都。素敵な感じはありますけどもね、若干、若干太いかななんて言いました。思ったんですが、写真。身長が高いんだ。身長170センチ超えてるから、すまん。ね。パッと見可愛いんだけども。ね、圧迫感がありますからね。残念。で、この子も、看護系だね。医療系。医療系多いな。さっき、ちょっと特殊な仕事してるって言った人も、一応医療系なんだよね。なるほどって思っちゃうね。で、また趣味が国内旅行。なんか旅行そんなに趣味って言えるほど好きなのみんな。そんなんじゃなくない？そんなに？みんなやっぱり出るのか。リア充たちはやっぱり旅行行くんだね。ああ、わかんないね。でも行っ ってるもんね、みんなね、リア充のやつはね、ちょこちょこ旅行ね。なるほど、俺たちに足りないのは旅行かもしれないね。やっぱし俺も地方でね、オフ会を開くと、そのために旅行するっていうのをやっていかないといけないねってね、思いますけどもね。でこの子、その今国内旅行もありますが、他にライブまたありましたね。女の子のね、ほんと多いなって感じますけどもね。まあそんなところで、まあ身長ちょっとでかすぎたと。まあガッキーと同じぐらい大きいんじゃないかと思いますけども、ガッキーじゃないから残念と、ね、まあ残念っていうか、もうお前がもう選ぶ立場じゃねえぞって話もあるんだけど。で次の人なんですが、次の人33歳、神奈川県ね。えどうしましょう、神奈川遠いななんていう話はありますけどもね。でこの人はまあ身長は俺よりも小さいというのもあります。で趣味とかもね、意外と面白いっちゃ面白いんじゃないかしら。うん、なんかそのさっきまでの旅行とかヨガとかライブっていうのは今回入ってない子だね。ちょっともしかしたら変わってる子なのかもしれない ね。 ね、女性といったらこの3つ何かしら入っているっていうことを考えるとね、なかなかとんがった子かもしれませんけども、でもなんかそれよりもなんかやっぱ家の中というか家の周り系が好きだ、そんな感じの趣味が多いかもしれないね。あ、でもダメでした。やっぱりヨガが入ってる。趣味って5個選べんだけど、それ以外のところで書いてあったね、ホットヨガにハマってます。みんなホットヨガすごいね。自分磨きをしてるんですか皆さんね。ヨガ好きなんだね。なんだろうね、やっぱりだから今言ったやつ全部網羅して俺たちも趣味に取り込めば出会いだらけってことじゃないの。いや本当にね、なかなかこんなね情報見れませんからね。ぜひ皆さんこれ参考にしていただきたいと思ってますがね、書いてある、海外旅行行きたいって書いてある、でホットヨガが好きだって書いてある。だからダメだ、普通だわ。みんなもっととんがったやつ欲しいんで、とんがったやつがどうにかいませんかなんてところで、この子もしたら保留ですと。じゃあ次何人目、次9人目。お、9人来ましたよ。9人目はね、あ、今可愛いかなと思って、誰に似てるとかっていうのもあんま言わない方がいいかなと思ったけど、一応この子、まあ、言ったら平野綾声優さんね、鈴宮春日ね、でんでね、似てるかななんて思ったんだけど、今見たら似てねえな。似てて可愛いかななんて思ったんだけど、似てねえな。すいません、そんなんで選んじゃって。29歳神奈川県と。で、好きなものは国内旅行と。まあそうだよ、みんな旅行好きなんだよね。もうここはもう否定できませんね。大体女は旅行好きっつってね。で、まあ身長とかもね、いいんじゃないですか。で、また保育系っぽいですけどもね。でもまあ、平野綾かなと思ったけど、違ったからすいません。ね。後回し。で、次。これこの子結構、顔立ち好きで。なんかやっぱりこれアナウンサー系の顔立ちしてる気がするね。前にも言いましたけど、女子アナっぽいっていうね、ところは正直あると思います。で、この子は、32歳。で、東京と。いいじゃない、年齢もいいじゃない。で、ちょっと女子アナっぽい感じがあるじゃない。なんかちょっと大人っぽいんだよね。そうすると、俺みたいな、なんかクズみたいなゴミみたいなやつと一緒にいるのってどうって思うような感じ。でもこのぐらいの容姿の人でなんで登録するのかなってちょっと思う感じではあるよね。32歳。年齢のところなのかね。その少し、まあ、切羽詰まってるじゃないけども、絶対だってこの子が処女ってことはないからね。処女をここで求めてんのってまた違うんだけど、だからなんかその 百戦錬磨じゃないけど、別に男に不自由してそうな顔はしてないから。で、なんで結婚相談所っていうと、まあ、ある程度、年収の高い人と効率よく出会いたいとか、そういうことかもしれませんけどもね。だ逆にこの人にね、コンタクトを取ってさ、で、一回お茶しましょうって、なったら、何を求めてるんだっていうね、ところありますけど、ただ残念。この人の趣味が、その、ウィンタースポーツ、ね、と、海外、じゃ国内旅行、で、あと温泉行くとか、そういうのが好きらしいです。そうだね。どうなんでしょうかね。みんなそうなのかね。だ、その、まだ旅行はいいのよ。だ、スノーボードはな、帽子かぶるから、髪型崩れちゃうから、いけないんだよね。だから、一番の趣味に書いてあるからさ、それがね、叶えてあげられないから、すんませんっていうところではあるんだけど、ただこの子ちょっとね、気が合うかもしんないね。っていうのは、なんかこれからやってみたいこととか、そういうのを書いたんだけど、なんか富士山登ったりとか、フルマラソンとか、あと犬飼いたいみたいに書いてあるの。ハマるね、意外と、ね、フルマラソン私完走者ですからね。で、富士山も登ってますからね。 できたらあとね、柴犬飼いたいんでね。なので気が合いませんかと思うんだけど、ダメなのが嫌いな食べ物があるらしいんだよ。ただその食べ物俺好きなんだよね。だからなぁと思って、ただ俺が好きだっていうことで、その美味しい食べ方を教えてあげて、嫌いなものが好きになるみたいな。いう、なんか、食わず嫌いじゃなくてっていうね。で、それをやって試してもダメだったらしょうがないなと思うけどっていう。そんな、ね、お前まだ会ってもいないのにそこまで考えるのかって話もありますけど。まあ、あんまりね、食わず嫌いは良くないなと私思いますから。でそんなんで、で身長も、ね、俺よりも低いし、体重も俺より低い。いや、少ないし。で、看護師の人、ね、お注射プレイですかこれはね。下お注射の方をね、刺しちゃうぞっつってね、やるかもしんないし、ね、それか俺が補聴器つけてね、じゃあちょっと上脱いでくださいっつってね、そういうプレイもできるかもしれませんね。まあ、できませんけど、そんなんでね、まあ素敵な方かなと。この人第二希望です。最初のちょっとクリエイティブなね、創作活動みたいにしてる人が1番で、この人2番かなという話。次11人目、来ましたね、どんどんね。この人29歳、埼玉県、なんかね、容姿は良さそうなんだよね。しかもこの人の写真もその店舗で撮ってもらったっぽい写真なんで、照明の具合がねちょっとおかしいんで、多分照明とかおかしくなかったら、より良さそうな感じはしますが、ちょっと髪型がダセーのかな。ねえ、お前髪の毛ないくせに何言ってんだよって、そういうのはいいですよ。そういうのはもう受け付けてないのでね、もうあれなんですが、そういうね、特にだからそんな俺だからこそ、ね、髪型にはねちょっとうるさいところもありますけどもね、ちょっと髪型ダセー29歳にしてはって思いますけど。で、この人いいんだよ。何がいいのかって、趣味が、あんま言えないけど、カメラって書いたの。カメラが趣味って書いてる女の子結構少なくて、いいよね。その、カメラが好きな子がいいっていうか、やっぱりなんか、受け身の人がやっぱし多い気がすんのよ、すごく。なんかこれを見たいですとかね、それどこどこに行ってなんか楽しみたいですとか、そういうんじゃなくて、なんか自らやっていく方っていう趣味が一個あるといいなって思うのよ。だからカメラっていいなって思うよね。ただ行き過ぎたカメラは辛いよ。カメラのもうレンズばっかりになってさ、でも一眼レフでもうこれ撮んないとダメだわっつってさ、そういうのになってくる。まあ、でも一眼レフだわな。趣味でカメラって言ってさ、そこでね、 なんか普通デジカメ持ってこられても、趣味かーつってなるけど、まあ、一眼レフなりミラーレスなりなんかあるでしょ。そういうのをねやるんだったらでもいいよね。なんか出かける、そういう人が旅行好きだったら面白いよね。旅行先で写真撮るのが目的で旅行するとかさ、そういうんだったら結構いいなって思うけど、そういう意味ではこの子は、いい気がしますね。で、埼玉だし、で身長も俺よりも低いし、素敵な気がします。ただ あとこの人なんかその経歴としてなんか一個すごいことをねやったことがあるのよ、過去に。なのでなんか面白そうだね。ただなんかそうだから見た目が少し若干イケイケっぽい感じするんだよね。なので俺とは人種が違うかもしれないけども、なんか良さそうな人だねって思うね。面白そう。でラスト12人目、ようやく12人の選手がね集まりました。でこの人35歳、東京都。可愛いかなと思ったんだよね。いや見ようによってはあのフジテレビのカトパンみたいな風に見えなくもないけど、それにしてはちょっと眉毛が太いなみたいなところありますけど、この人また来ましたよ。ホットヨガ海外旅行、ね、好きだなお前らみんな本当に、そればっかじゃねえかってね。で、まあ、身長はまあ俺と同じぐらいというところで、あと面白いなんか趣味があるのかっていうと、なんかねちょっとなんかいいとこの人かもしれない。やってることがちょっと庶民ではないようなことをやってそうな気がするので、さすがに合わないかもしれない、ね、いやうちだってもともとがね団地から始まってますからね。うちの親父もうその市の団地だからもう激安物件ですよ。で周りに住んでるやつも頭をいかれてるやつばっかりだから、そこからようやくね親父も一代でね頑張って不自由なくまあ稼げるなってってさところだけどさ、だから根っからのお金持ちみたいな人たちとは多分合わないと思うのよね。なのでこの人はまあちょっと眉毛も太すぎるのですいませんと、年齢もね35だから、まあ、できたらもうちょっと若い人はいいなみたいな。ところでどうですか、どうですかじゃねえ、長えよって紹介システムがさでありますけども、じゃあここまで話した内容で皆さんのちょっとお便り読んでいきましょうか。お便りラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん163センチなのかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうです、ちびっこなんです。あとだから髪の毛をちょっと立ててたりするからね、若干それで気持ち165に見えますみたいな。ただ身体測定みたいなんで身長を測るとそのとんがってる部分ね、髪の毛をとんがらしてる部分に関してはペタンとやられちゃうので、そうすると163.7センチみたいなところでございますね。そんなところ、あと他のお便り、ラジオネーム、山猫舞台さん、パル様に選ばれたメスどもを選ばれし十二使と呼ぶことにしようと、お答えいただきました。ありがとうございます。本当はね、幻の13人目がいたんですけどもね、それ41歳だった。いいなぁと思ったんだけどさすがにと思ってね消しましたけどもね。そんなわけでさらにそこからね厳選されたね十二使がね今回誕生しましたから、ここからぜひぜひぜひというところだね。あとはお便り、ラジオネーム841番さん、女性は170以上を好むね、パルさん振り落とされないでっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。170センチ以上、あれでしょ、女性は170センチ以上の男性を好むってことだよね。やばい、ちょっとじゃあ髪の毛もっと立てようか、10センチぐらいね、そしたらセーフじゃんつって、いやアウトだよ、あとシークレットシューズ履けばいいじゃんつって、 なんとかなるかもしれないけども、まあ厳しいね。で、ね、高学歴じゃなくてもよ。今は普通の学歴としてね、大卒っていうのがもう過半数でしょ。そこもクリアできてない。で、身長も、まあ、165センチ。で、収入も、まあ、400いかないわけですよ。これはまずいですよ。で、年なんですよ。35なんですよ。やばいですね。あとは、どこを売っていくのかってところだよね。俺の強み。ないよ。全くない。このラジオだってさ、じゃあそんな強みって言えるのって言うとさ、いやー、好きでやってますけど、こっからなんかじゃあ大きく発展していくんですかって言うと、いやーみたいなね、ところありますからね。これは厳しいなっていうね、ところをなんか現実としてね、受け止められるよね。こうやっていろいろ見ていくとね、そういう意味でも、こういう婚活、ね、本格的にちょっと進めるのはね、まあいいことなのかななんて、そんな風にも感じましたけどもね。あとは、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。ハゲを生かして、ダルシムのコスプレで会いに行こうぜ。ヨガ好きの女はイチコロだろうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょっとヨガ違いなんだよな。ヨガフレームとかそっちの方になっちゃうからさ、手伸びちゃうとかさ、あと頭抱えてね、もうゴシゴシ叩いちゃうからさ、そういうんじゃないんだよな。ホットヨガなんだよな、ね、だからヨガフレームだろうっつってね、ホットだろうっつって、そうじゃないんだよなっつってね。なので、まあ、ダルシムの格好だ。それにしてはダルシム太ってないからな、ガリガリだから、ね、太ったダルシムってめちゃくちゃじゃねえかって話なので、残念だね。完璧な計画かと思ったけど、ヨガ好きの女はね、ヨガでヨガってる女がいっぱいいますから。ね、ちょっとそこの隙間入れたらよかったと思うんですけどもね。残念。ちょっとコスプレするにね、ちょっと至らないですね。もっと俺がガリガリだったらね、可能性ありましたけどもね。あとちょっと空中浮遊できたらね、まあもう少しやりようがあったかなと思うけど、残念と。あとは、ラジオネーム山猫舞台さん。私の勝手なイメージによる、パルさんが選んだ女性の考察。看護師、保育士。こちらは、性欲が強い。かっこ、パルさんの嫌いな経験人数多めな可能性あり。看護師は収入は多いが激務であるため、収入のある男と結婚して専業主婦したい願望が強い。ライブ好き。こちらは、職業柄性欲が強いため、バンドメンバーのほぼ全員とやってるかも。嫌ですね。あとヨガ。こちらはパルさんが嫌いそうな意識高い系。男を見下す可能性あり。なんてねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、考えたらね、キリはないですから。もう仕方なしですよ。だから、でも、看護師、保育士は、ほんと性欲強いって聞くよね。聞くし、なんかそういう、ほんとに合コンによく行ってるとかってイメージがあるんだよね。怖いですね。あとライブ好きもやっぱり、ね、自分の好きなバンド見てて、バンドのメンバーからなんか、ね、ちょっとちょっかい出されたらさ、ほいほいついてっちゃうわけでしょ、多分。こんなないかもしれませんけども。とか、あとヨガはやっぱり意識高いよね。合わねえな、女性と合わない。本当にね。こんなニュースがね、今週ありましたよ。世界保健機関 WHO の方でさ、恋人が作れないやつは病人として区分していくっていうさ、そんなのがなんかあったみたいで、これなんか本当かどうかちょっとわかんない。ネットニュースで見ただけだから、嘘かもしんないんだけど、でもこのね、 WHO がそんなこと言ってるわけだからね。こういうやっぱ女性ね、難しいですね。やっぱり女性は性欲強かったりとかして、合コン行ってやりまくって、ライブ行って指名されてやりまくって、ヨガ行ってヨガりまくって、そういうことなんですよ。一般的、 普通のパンピーなんだよ、これが。ただ俺たちは、ね、さっき言った通り、恋人を作れない、そんな奴は病人として区分されるんだから、今後。だからもう俺たちはダメですよ、本当にね。そんなありますから。まあ、女性とね、でもこれからですから、思うわけですよ。やっぱり、こういうね、年齢を重ねてた中で、女性と付き合ったことない。引け目に感じちゃうところあると思う。だけど、もう一回ね、ちゃんとね、考え直すと、いいことはあるなと思って。だから普通だったら、じゃあ30、俺も5だけど、みんな大体結婚してる。子供生まれてる。だから、なんかもう、そうすると家族じゃない。家庭があって家族があって、で、子供もいたらさ、奥さんっていうのはさ、もう、子供のお母さんっていうポジションじゃない。そうなっちゃうところが、俺たちは独身でさ、で、恋愛経験も少ないわけじゃない。だからこれから、そういうちょっと、初々しい恋愛が、ね、できるわけですよ。しかも、結婚してたらね、不倫とかになっちゃいますからね。新たな恋とかって言ったら。でももうみんな家族愛になっちゃってるから、さらに恋っていうのはなかなかできないわけじゃん。だけど俺たちは、同じ年齢だけども、もう、ちゃんとみんなに大きな声で、俺は恋をしてるぞって言えるんだよね。堂々と恋ができる。これから。だから、そういう意味では、ね、やっぱり、羨ましがられるんじゃないって、逆にね、考えると、まあそういう言い方もできるのかなと。そんなことちょっと思いましたんで、ぜひ、ちょっと落ち込んじゃってる皆さんはね、俺たちの特権は、ね、これから、ね、ワクワクするような恋が、ね、後ろめたさもなくできると、いうことですからね、いや、羨ましいだろうと、言ってやりゃいいんですよ。ね、お前、いつ結婚すんだよとか、言われたりとか、お前、ほんと彼女できねえなとか、言われても、何言ってんだと、ね、お前ら結婚してもう恋できないかもしんないけど、俺、これから恋できんだぞと。羨ましいだろう。そういうこと。まあそうやってね、なんか開き直らないとね、もう生きていけない。そんな気持ちになっておりますが。じゃああとね、他にいただいてるお便りもございますから、ちょっと読みたいんだけど、ちょっとお時間もほどほど来てますので、現段階で、さっき言った、俺が厳選したね、選ばれし12子の中から、一人、連絡を取ってみましょう。それでは、ね、こちら今お気に入り入ってます。で、いろいろ考えましたけど、悩むよね。第一希望この子かな、第二希望この子かな、なんて言ってましたが、いや、でもやっぱり第一希望の子かな。何かそういう、自分で何かやってるっていう子と一緒になんか生きていったら面白いんじゃないかなって思うよね。でもさ、多分自分が例えばじゃあこれラジオパーソナリティになりたいとかさ、多少じゃあるとするじゃない。でも多分ダメじゃない。これも分かってるのよ。そんな夢見てもしょうがないんだけど、まあでも諦めちゃったら終わりだからさ、やっぱり何かがあった時のためにねっていうところであわよくばあるんだけど、でもこれが結局何にもどうにもなんないと、そうなった時にね、その彼女の夢に乗っかっていくっていうね、クソなんですけどね、そんなのね。だけどそれを応援することはできるしさ、そういう意味では。だからなんかあれだな、お父さん昔野球選手になりたかったから、お前は野球選手を目指すんだってね、子供にやらせるのと一緒な感じはしますけどもね。なんかそんなことをちょっと思いまして、というわけでファーストコンタクト申し込んでみましょう。こちら、おー怖え。ファーストコンタクト申し込むっていうボタンを押すとですね、その中に入って申し込みページに行きました。で、これ初めて押しましたからね、今ちょっと実況中継になりますけどもね。そんで、マイ PR からファーストコンタクトのお申し込みは毎週日曜日を締め切り日として、 翌水曜日にお相手に通知されます。え、ダメじゃん。え、そしたらだってもう日曜日を締め切り日ってしたらさ、あと1週間必要じゃん。困りました。これ1週間やばいな。さっき出しときゃよかったね。これはまずいですよ。まあとはいえやるしかないんですが、うわーやっちゃったな。こんなスペシャルウィークのためにね、ちょっと撮っておいて放送中にとか思ったのがバカでしたね。その前にやっとけば今日送られてたんでしょ多分。じゃあ今日じゃなくて今日締められて水曜日行ってたはずなのに、今日この後依頼したら来週の日曜日締め切りでしょ。これダメだよ本当にね。まあでも申し込みます。申し込む、確定してよろしいですか、決定、申し込みました。知らなかったな、これはもうしょうがない。じゃあ今一人申し込みしやりましたけど、もう一人やっときましょうか。メールボックスからなんかで多分ファーストコンタクトお申し込み完了のお知らせっていうねメールが来ましたけどもね、うん、ちゃんと、リクエストしました。困っちゃうね本当に。まさかだったな、一週間遅れちゃったな、よくない。じゃああともう一人言っときましょうか。先ほどのちょっと女子アナ系の子、この人ちょっとね金ありそうな顔してんだよな。な、まあ、多分俺と会ってくんないと思う。そういう顔してる。会っても俺と喋ってこれこの子どうすんだって感じするもんな。でもこの子はマラソンとか富士山とか書いてあるから、そういう話はちょっとできるかなと思うんで、それで行きましょうか。あ、ただな実家が遠い感じがするな。どうします？実家が遠い。結構結婚考えるとさ、ここ出てきますね。やっぱり近場がいいよね実家は。遠いな。飛行機乗んないとダメだぞこれ。いいのか、年に一回ぐらい旅行気分で。でもお高いでしょ、圧迫されちゃいますからね。遠出したくねえな。考えちゃう。で、これ考えてると結局ね、またね来週になっちゃってありそうですけどもね。まあいいでしょ、一人送りましたから。いや、もうちょっと送っとかダメだな、どうせ断られるんだから。じゃあ申し込んじゃう。じゃあこのちょっと実家は飛行機乗んないといけないかなり遠いところなんですが、女子アナっぽい感じの子やっちゃいましょう。申し込み。一応ね、この結婚相談所のシステムとして月に10人までこっちからコンタクト申し込めんのよ。だからまあ申し込めるだけね、申し込んどいた方がいいよねって話よ。つうわけで今お二方ねやりました。次3人目いきますか。この人かな。この人は28歳、海外旅行違うのかな。神奈川県でも可愛いよ。いや厳しいな、難しいね。でもね結構みんなね理想の結婚とか夫婦とかってところでなんか相手を尊重できるとかね、相手をなんかね、俺が言ってたようなさ尊敬できるみたいな、そんなことを書いてる人も結構多いね。だから意外とみんな同じじゃないって思うんだけどさ、違うのかなこの子も。難しいですね。他あともう一人この放送中に行きたい気がしますが、 この子か。埼玉県の子。29歳。だから、この子も会ってくんないと思うんだよ。だって。あ、でもカメラ。カメラが好きな子だな。いいな。ただ、この子、共働きについてどう考えますかで、どっちでもない感じになってるから。申し込みしときましょう。埼玉だし。でも、会うことになったらどうすんだ、俺。いや、押しちゃおう。ピッ、押しちゃった。ほんとかよ。こんなにガツガツいっちゃうもんで、会うことになったら会うことになったら、これ大変だからね。どうすんだって話だけど。そんなわけで、今、あ、すいません。ファーストコンタクト、さっきの女子アナのやつ、最後まで申し込めてなかったね。申し込みましょう。ピッ。はい、行きました。3人ファーストコンタクトを申し込みました。まあ、これがちょっと気が楽なのは、これで絶対に会わなくちゃいけないっていうわけじゃないのが気が楽。向こうから断られる可能性があるんだから。で、断られる可能性があるんであれば、ちょっとでも気になった子がいたら、それはもう行くしかないのよね。で、面接と一緒で最初からうまくいくっていうわけでもないと思うから、まあ、ちょっとでもいいかなって思ったことをあって話して、で、あ、これダメだったな、つって。次に生かそうと。そういうことができるかなと思うから。そんなわけで、もう一人行こう。お前イケイケだなってなりますけど、そりゃそうよ。今日第410回目のスペシャルウィークなんだから、行くしかねえだろ、つって。で、さっきの横浜っていうか神奈川の女の子28歳これも決定者行きました。というわけで、本日4名行きましたね。恐ろしいですね。でもただこれがちゃんと届くのが来週の水曜日に届くんでしょ。1週間待っちゃうから、その間にじゃあ何してなくちゃいけないかっていうと、今度はあれですよ、その服装とかさ、そういうのもしっかり整えないといけないから、そういうのをちょっとこの1週間しっかりやって、で来週だ、2週間後とかの土曜日とか日曜日とかにもしかしたら会うって話になるかもしれないね。怖いですね。だ11月入ったらもう女の子と毎週のように会うみたいな。それこそ、なんかダブルヘッダーとかになるかもしんないね。いや、超プレイボーイじゃないですか。やだ、つって。なる気がしますけどもね。でもまあまあ、こうやってね、勢いつけてやんないと、俺も、そういう時期ですから。ジジイですからね。今やらないでいつやるんだ、というところなんで、ちょっと辛いところでありますけども、ね、頑張っていきたいというところでございます。じゃあお便りをねちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム草壁さん、パルさんこんばんは。人の人生覗いている感が半端なくなってきましたね。何年後かに、歴史的資料になるんじゃないかなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。ほんとよ、こうやってその俺の人生もあるし、あと今のね検索してできた女の子の人生もあるし、そういうのがさ、なかなか、ね、世間のメディアじゃチェックできませんからね。もうこうやってリアルなやつを見れるのは、この童貞ネットだけ、ね、だと思いますからね。なかなかないよ。お、なんか、隣の部屋で物音がしてるぞ。なんか、深夜なのにずっと喋ってるから怒られてんのか、わかりませんけども。まあ、関係なくね、やりますけどもね。だそんなんでさ、なんかね、俺のなんか成長記録というか、ね、人生の記録をね、もうこれもう8年分ありますからね。そういう意味で、まあ第1回からね聞き直してもらうと、ああ紆余曲折してね今があるんだなってわかると思うから、これ結婚とかまでしたらね、ちょっと聞き直してもらうと、お、こんな人生を送ってよくお前たどり着いたななんてこともあるかもしれないんでね、 まあ、よかったらそのタイミングでね、聞き直していただきたいというところでございます。あとは、ラジオネーム845番さん。誰も会ってくれないに100万ペソ。現実を知るのにいいかもねっていうね、お便りきました。ありがとうございます。まあそうだね。これは、まあ、会ってくれたらいいなっていうのは正直あるけど、会ってくれなかったら、それで、やっぱ現実を知るっていうことができるのはね、大きいと思うわ。それは、なんか、いろんな取り方もあるけど、本当に俺がダメすぎてっていうのはあるのかもしれないし、だからもっと、言ったらランクを落として、ね、そのファーストコンタクト申し込まないといけないのかもしれないし、あとは、もうちょっといいなと思ったらもう、ね、誰彼構わずさ、もうガツガツガツガツいけよとかさ、そういう、なんか、今のままじゃダメなんだなっていうことがまずわかるじゃない。それが多分大きいと思うよ。だって今ずっとアニメばっかり見てて、でドラマを見て、あ、ちょっとドラマ見ると現実戻されるじゃんっていうのは分かったぐらいのね、今1ですから、そういう人間にとってはとてもこれでね、現実を知ることができるのはまた一歩進めるからね、まあいいかなってちょっと思ったりしますからね。まあただね、まあできたら一人でもね、会ってくれると嬉しいななんてね、そんなことを思って、ちょっとね、来週に期待したいと思います。童貞ネットアットエドラジ。それではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。で、お別れのコーナーは、今日ね、読めなかったお便りとかね、あとはまだ喋れてないことなんかをね、つらつらと、やっていこうかなというところだね。じゃあ、他いただいてるお便り、ちょっと読んでいこうか。ラジオネーム、846番さん。ガツガツ言って、可愛い子、ゲットっていうね、お便りできました。ありがとうございます。そうなんだよ。もうガツガツ行かなきゃいけなかったね、本当に。特に、こういう場ではね、ま、婚活パーティーもそうだけどさ、それ目的でみんな集まってんのにそこでガツガツ行かないってもうどんだけだって話だからね、せめてそういう場ではガツガツ行ってもいいんじゃないかしらっていうね、そういうことなのかもしれませんね。じゃああといただいてます、ラジオネーム、こちらがガオガイガーさん。パルさんこんばんは、お母様のお祝いやスペシャルウィークなどでお忙しいでしょうが、婚活の調子はいかがでしょうか。先日34歳になる知人に久しぶりに会ったところ、来年結婚するとのことで参考にしようとどんな婚活をしたのか聞いてきました。彼の見た目は優しそうな雰囲気が、漂い、言うなれば普通という言葉が似合う感じ、専門的で特殊な仕事をしていて、それなりの収入のある人間です。ですが、これまで出会いに恵まれず、気づけば34歳。これはまずいと、今年本格的に婚活を始めたそうです。その方法が、とにかく婚活パーティーに行くというシンプルなものでした。今年の1月から5月まで、毎週土曜日に婚活パーティー、多い週はダブルヘッダーをして週3回行ってたそうです。彼も自分のことを面食いだと言っており、より好みしていたそうです、していたそうで、実際50回以上パーティーに参加して付き合うまでになった人数が1人、でもその1人と結婚することになり、来年の秋に式を挙げるそうです。パルさん、やはりこのぐらい自分の足で探さないと結婚相手っていうのは見つけられないみたいですよ。結婚相談所と並行して動かないと、このペースだとあと3年はかかるだろうというのが僕の見込みです。3年経ったら何歳でしょう。怖くて眠れそうもありません。あと知人の奥さんになる方は普通に美人で、え、こんな人も婚活パーティー来るんだって感じの人でした。頑張れパルさんというね、お答えいただきました。ありがとうございます。 すごいですね。やっぱりこのぐらいやらないといけないんでしょうか。毎週婚活パーティー、それこそ週に3回の時もありましたっつって、そこまで、それも1月から始めて5月まで、すごいよね。5ヶ月間毎週婚活パーティーだ。婚活の費用すごいな。一回やっぱしね、だって5000円ぐらいするじゃん、最低さ。金持ってんだよ。ね、金持ってる34歳。なわけじゃん。だから、見た目はだっていいんだもんね。優しそうな雰囲気が漂ってる。普通な感じだって言うけどさ。でも、まず普通っていうことで、もうそのボーダーライン乗っててさ。で、さらに、専門的な特殊な仕事。で、収入もある。いや、有料物件じゃない。そしたら、素敵な人と、ね、出会えれば。でも、ここまで、なんていうの？その、もう本当にその、なんだろう、見た目は普通、で収入ちょっと多い。有料物件にもかかわらず、50回以上パーティーに参加して、付き合うっていうところまで行ったのが、たった一人なんだよね。でもいいんだよ。その、結局、100人と会って100人にモテたいわけじゃなくて、この人いいじゃんっていう一人にね、巡り会えればそれはそれでいいわけなんだけどさ。それにしてもだよね、付き合うところまでハードル高いね。なのでこのぐらい厳しい世界ということなので、パルさんもね、今悠長なこと言ってやってたんじゃ3年ぐらい後かかっちゃうよと。だからまあもっとね、並行していろいろやんないとね、ダメですよっていうね、ところだと思うので、そうだね、ちょっと安心しないで。だこのね、次来るのが2週間後、来週の日曜日に締めて、水曜日にその相手方にメッセージが行くんでしょ、多分。なので、じゃあその2週間の間何にもしないのっていうのは多分ダメなんだね。また婚活をしながら並行してやんないとね、ちょっといけないなと思いますんで、ちょっとね、私考えましょう。この結婚相談所だけじゃなく、もう少し表のね、世界に、まあ、旅行に行って、で、旅行先でヨガをすると。それしかないね。それだったら完璧だもんね。で、ヨガやってたら話しかけられちゃうでしょ。その時に、どっから来てるんですかって、もう旅行なんですってね。世界遺産見に来ましたって。モテるね。あー、これはモテる。じゃあ、それで。それでじゃねえやつ。で、その時にね、じゃあダルシムの格好していきますから、いけるんじゃないかな、なんて、そう思ってますけどもね。じゃあ、あとね、お答えいただいてます。ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさん、こんばんは。ガオガイガーさんの言う通り、結婚相談所プラス婚活パーティー、または結婚相談所の掛け持ちなど、マルチタスクで臨みましょう。と、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。複数、やっぱり並行していかないといけないんだけど。ただ、俺のこのね、ダメなところは、二つも三つもできないんだよね。集中できないの。一つのことしか。だから厳しい気がしてますね。せめて、まずは、ちょっと今の結婚相談所やりながら、ただ半年間、ずっと、結婚相談所頼みではなく、1ヶ月ぐらいやって慣れたら、次、追加していくっていう方法かな。なんか、全部をいっぺんに始めるともうわけわからなくなっちゃうからね。一回確立して方法を、そこからにしましょう。で、あとね、今回、でもわかんないよ。これ、いや、会えないかもしんないし、会ったところでどうなるかわかんないけど、ただ、トントン拍子で行く可能性は、ゼロじゃないんだよね。そういう場の話だから。で、これがさ、女性の年齢も、例えば20半ばだったりとかしたらさ、まあちょっとって、向こうもそんな本気じゃなかったのかもしんないけど、年齢もやっぱり30近い人たちでさ、結婚適齢期っていうところはやっぱりあるから、で、わざわざ結婚相談所に登録しているっていう、ところはあるから、もしかしたらトントン拍子あるかもしれない。スピード結婚があるかもしれないからね。 でもなんか結婚ってギャンブルじゃない、ある意味で。特に同棲とかしないで結婚とかしたら、もうそれはもうギャンブル中のギャンブルだと思うんだよね。だから俺はできたら1年ぐらいは同棲して、で全ての季節をね一緒に過ごした上で結婚したいなと思ってるけど、そんなこと言ってらんないもんね。だから下手するとよ、あるかもしんないよ、年内結婚リアルにって今言ってますよ。これ1ヶ月後2ヶ月後聞きますよ。そうすると震えちゃいますよこれね。でもいや結構リアルに来年あるよ、このまま行ったら。で俺がすごい慎重になってどうしようどうしようって言ってたらあれだけど、もうそのギャンブル的な感じでもいいかなって思っちゃってるところがあるのよ。絶対この人で、でこの人性格見て一緒にこれからずっと過ごしていけるかななんていうのは全部ねえちゃんとチェックして判断してじゃないもん。もうなんかいいかななんて思ったらもう行けっていう感じだよね。だからとんでもない人が来るかもしんないし、すっげえいい子が来るかもしんないし、わかんないけど、そのぐらいのギャンブル性があってもいいかなって思う。でそのぐらいじゃないと俺みたいなやつはね、なんかずーっとなんかうだうだ言ってダメっぽいから、もう多分もしかしたら付き合う付き合わないっていうのを超えて結婚かもしれないね。最初お茶するじゃない、で2回目も会ってもいいですなるじゃない、で2回目会って何すんかわかんないけど、まあプラネタリウムかで、俺好きだからプラネタリウムか映画とか行ってさ、で帰りにちょっと居酒屋でも行ってさ、酒でも飲んでさ、飯食ってさ、まあ、居酒屋つってて、まあ、ちょっとね、こじゃれたところ行きゃいいんでしょ。そんで、酒飲みながら、結婚ってどうすかつって。ちょっとしませんかつって。で、婚姻届、持ってきたんですけど、つって。今書いてちょっと出しませんかつって。そういう可能性は、もうゼロじゃないよね。ゼロですか、うん、ゼロですね。ゼロなんだけど、なんか、好きです。付き合ってください。って、めちゃくちゃ多分恥ずかしいっていうか、上がっちゃうと思うんだよね。でも、それを超えて、結婚しませんか？よかったら。そうすると面白い気がするんだけど。ね、中にはいるからね、本当に。出会って、その日で結婚しちゃう人もいるからね。その勢いで、ね、私ちょっと望んでいきたいなと。ちょっとそんなことを思っております。じゃあ、あと、あ、こちら、言っときましょうか。ね。今日ちょっと、2時間ぐらいで終わりますから、あともうちょっとですけども。先週話していました、還暦の話をしたいなと思って、まあ、母親がね、60になるということで、還暦のお祝いを、まあ、してきまして、昨日。で、いろいろ皆さんにね、お聞きして、こんな、ね、還暦の、プレゼントいいんじゃないとかね、そのままいただいたんです。でそこももちろんあるんですが、まあ実際は今回はねちょっと違うものになりましたが、ちょっと一個じゃあお便りいただいてます。ラジオネームラインニャッフーさん、お母様への還暦プレゼントの件まだ間に合うでしょうか。でこれいただいたのが木曜日いただきましたからね。今時赤いちゃんちゃん子や帽子はパルさんのおっしゃる通りナンセンスですよね。でもやっぱり還暦だし赤いグッズがいいと思います。猿年に赤いグッズを子供からもらうっていうのも縁起がいいらしいので、赤いものをおすすめしたいと思います。ちなみに私の母が還暦だった時は、赤いシルクの靴下とオーバーパンツシャツを送りました。靴下やシャツは就寝用に、オーバーパンツは、服の下なので目立たないので使えますよね。どれも下着っぽいので店舗に行くのは難しい、厳しいかもしれませんが、Amazon でポチれば調達可能ですね。参考になれば幸いです。まあ何をもらっても息子が選んでくれたものはとりあえず嬉しいんじゃないですかね。ならいっそ赤い紙に肩叩き券とかどうでしょうというね。お便りいただきました。ありがとうございます。赤い紙に肩叩き券っていうね。この30も半ばの男がそれあげたらね、 ちょっとやべえ感じがさすがにしますからね。あとね、赤い髪だからなんか戦争行かなくちゃってね、なっちゃうみたいな。ね、古い話ですね。ね、全然戦争経験者でもねえぞって、ね、ありますけども。なのでね、まあ、その辺はちょっとできないところではありましたが。で、こうやっていただいたんですが、今回ちょっと違うものを買いました。で、一応、本当は通販とかでいろいろ先に買っとけばよかったんだけど、まあずっと直前までね、何にしようかね、迷っていまして。で、土曜日、17時に、ちょっと、まあ集まってね、まあちょっとお祝いしようよって話になってて。で、まあ当日になっても、まだ何を買おうか決まってなかった。だけど、いや、まあなんか、どっか行ったら赤いもんあるだろうと思ってさ。で、ちょっと思っていたのは、マフラーとかがいいかなと思って。マフラーとか手袋とかさ。まあ、長く使えるし。で、そんな消耗品っていうわけじゃなくてね、まあ、いいかななんて。で、赤いワンポイントだからさ。なんか、がっつり赤いので、なんか、でかい体積を占めるようなやつだとさ、それもどうかなと思っちゃうから。ちょっとワンポイントの赤。っていうのはちょっとキーワードで、思ってはいた。で、私、池袋住んでるからさ。で、まあ、埼玉の方にね、行かなくちゃいけないってところで、じゃあ先に池袋で、なんかお店がいっぱいあるからさ、そこでちょっとしたおしゃれなお店で、なんか買えばいいかななんて思っていたの。安易な考えだったんだけどさ。で、パルコとかルミネとかさ、行ってさ、まあ、それなりのね、若者がみんな行ってるような店ではありますけども、ユナイテッドアローズとかさ、行くわけですよ。俺は行かないですけどね、あんまりね。だけど、行ったらさ、男性用のところは行けますよ。だけど、結局、あげるの女性だから、女性のコーナーに行かなくちゃいけないんだよね。いや、そもそも、で、基本的に、そういうところあんま行かないわけじゃん。で、そんな男が、まあ、ね、入りました、お店に。で、男性のところはなんとか行けますよ。そこで女性のところは行けないよねってなってさ、これやべえと思って。で、中入って気づくってところでさ、いやダメじゃんって。おしゃれなところで母親のプレゼント買えないじゃんと思って。これまずいなぁと思って。で、他のところも行ったの。いろんな店があるからね。でもやっぱり女性の方行けなくてさ、さあどうしたもんかなと思って、でもこのまま池袋でうろうろしてもしょうがないから、じゃもう一回じゃもう埼玉の方行っちゃおうと思って、で埼玉行ってまあ大宮駅周辺でねちょっと寿司でもねつまみながらお祝いしようって話だったから、大宮行ってさ、で大宮で買えばいいじゃんと、あそこもルミネがあるから、でルミネ入ってさ多少ね。都内よりは入りやすかった。その、女性のところも、まあ見ようと思ったら見えたんだけど。でも、予算ってあるじゃん、人間。ある程度。今回の予算なんですけど、まあ、マックスのマックスで3万円ぐらいかなと思った。俺、人にそんなになんか高いものを送った経験がなくてさ。だから3万とかでももしかしたら普通に彼女とかいるとか結婚してる人はいや3万のプレゼントってなるかもしんないけど、そんな安もんじゃんってなるかもしんないけど、そもそも多分彼女とかに彼女がいた時も20代前半とかっていうぐらいだからさ、お金持ってるタイミングじゃないからね、そこで大きなものをあげたかって言うとそんなんないんだけどさ、それだって2万円しないと思うよ。1万5千円ぐらいのピアスとかを誕生日だかね、クリスマスとかにあげたぐらいの話であってさ、この辺が限界ですよ、人にプレゼントなんて。でもそんな俺でもまあ、3万ぐらいまでだったらみたいな感じだけど、そのおしゃれショップの中でお、なんか赤いマフラーあんじゃんつって、これおいくらかしらねーつったら、お、肌触りもいいわねーつってね、ね、カシミヤかしらシルクかしらつってね、で見たらお値段6万円とか言って、いや6万円のマフラーはあげられないよとなりまして、 で、他のも見たんだけど、なんか、パッとはしなくてさ。さあ、どうしようと。で、そこで私、ちょっと一つの案としてね、前も、先週言ったかもしれないけど、ちょっといいボールペン、なんかを、ちょっと、どうかしらって思っていまして。そんで、大宮の駅前にそごうがあるんだけど、そごうの上行ってさ、そんで、まあ、ちょっと高級なペンを扱ってるお店があるからさ、そこを見て。で、本当はね、俺、今、いつも普段使ってるボールペンが、モンブランのペン使ってるの。多分、2万とか2万5千とかのペンだと思うのよ。10年ぐらい前に買ったんだけどさ。だから、まあ、母親もね、同じ、まあ、俺が愛用してるペンのね、やつのなんか色が違うぐらいのさ、赤いのとか、どうかななんて思って、それだったら2万5千ぐらいだから、3万ね、いかないからさ、まあ、予算範囲だしと思ったんだけど、そごうの上、モンブラン扱ってなくてさ、で、なんか他の付属品みたいに扱ってんのよ。だけど、もうペンは扱ってなくて、やべえと思って。ネットでは見てたのよ。赤いのあるんだってチェックしてて、そこに行ったら買えるかなと思ったら買えなくて。で、聞いたら、あ、ちょっとね、今、もうこっちでやってなくて、向こう口、ね、反対口に、高島屋があるんだけど、そちらの方では扱ってるのってね。そうなんすかってね。で、この時点で、集まる、ね、集合時間が一応決まってるんだけどさ、集合時間が17時っていう話だったんだけど、もう俺その、そごうで、その、なんか、あ、ないんすかみたいなの言ってんのが、16時50分なの。いや、こっから、もうあと10分しかないじゃん。しかもなんか、で、その集合場所まで行くのに、若干5分ぐらいかかりそうだから、いや、もう判断しなくちゃダメだなと思って。高島屋行ってる時間ないぞと思って。でもなーって思うわけ。納得いかないものを渡してもなーって思ったりすんだけど、でも、そこで、そっから高島屋行ってモンブランの買うのも、ね、もう時間的に無理だし、っていうのもあったんだけど、一応その、そごうの方では、他のね、ペンもいろいろ扱っていて、で、そこで、ちょっと、目に留まったのは、パーカーっていうブランドのボールペンがあって。で、パーカーって、まあ、結構有名なわけよ。モンブランとかパーカーとかペリカンとかなんかあるでしょ。ああいうので有名っちゃ有名なわけだよね。そういうペン業界では。パーカーか、つって。ただ、パーカーは、多分、うちの親父がパーカー使ってる気がすんのよ。で、俺が、成人式の時に、パーカーのペンのセットをもらってんのよ。そういう意味では、パーカーでもいいかなって、ちょっと思って。で、そこで売っているパーカーのボールペンで、周りが赤いやつっていうのが何種類かあって、で、その中で一番いいやつで、16,200円だと。値段も、まあ、ちゃんと範囲内だし、正直ね、2万超えちゃうものをあげるっていう習慣がないから、2万円以内にまず収まるよと。で、赤いよと。で、あとはちょっと、親父にちょっと馴染みのある、ね、パーカーだよと。だったらそれをあげてもいいんじゃないかなと思ってさ。で、そんなんでね、判断しなくちゃいけないからっつって、じゃすいませんと、このパーカーのペンくださいっつって。で、すげえ、もう、タイムリミットが近いんで、ね、プレゼント用に、ちょっと梱包の方だけお願いしますってさ、すぐやってもらって、で、ほぼ時間通りぐらいでさ、待ち合わせ場所に着いてさ、で、そんなんで、まあ、寿司をつまみながらね、母親に渡しましたけどもね、で、特に、親父と、今回なんか、あげるっていう話をしてなくて、多分俺から言ってないから、親父はそういうのね、俺が用意すると多分思ってなかったと思うんだよね。なんでいろいろとね、用意してたんだけど。でもそしたら俺もね、そういうの出してきたから、お前もそういうの用意するようになったんだな、みたいな、言われてさ。まあ、60年に1回ですし、つってね。で、渡したんだけどさ。そしたら、 俺も頑張ったっちゃ頑張ったじゃん。少ない稼ぎでさ、16,000円ですから。ね、ボールペン1本で100円で買えるボールペンがあるわけなか、ある中でさ、16,000円だから頑張ってるじゃない。まあ、長く使えるかなと思いますからね。まあ、それは結果的にいいんだけどさ。したら、親父がさ、今ちょっと、いいらしいのよ。景気が。そんで、まあ、もちろんね、景気がいいの。プラス、その、やっぱり、還暦っていう、そう、すごい節目だからさ、長くね、一緒に寄り添って生きてきたわけだからさ、時には喧嘩をしつつ、時には多分仮面夫婦にもなりつつね、でもなんだかんだうまくやってって、今は多分すごい円満だと思うのよ。なんかすごくいい関係っぽいからさ。だからね、そういうのもあって感謝の気持ちも込めてだと思うんだけどさ、とんでもないプレゼントを持ってきててさ、もちろんね、そのちょっとブランドな袋がさあってさ、でまあ開けばさ、そりゃそりゃなんかお高いものがねありまして、こういうのあげちゃうんだねと思って、値段は言いませんよ、値段は言いませんけど引くわと思って、身内が引くレベルのプレゼントを持ってくるからね。だからまあでもね、今ちょっと景気がいいからっていうね、第二のバブルが来てるって言ってたからね。でも一回バブルで、ね、失敗してますからね、うちの親父もね。で失敗した時なんとかとどまったけど、周りの友人とか知人はね結構死んでますからね、それでね、不動産業界はね。なので今回は第二のバブル来てるけど、ちゃんとね、もう気をつけてますって言ってたからね、まあ安心かなと思うんだけどさ。まあそんなんで俺のねボールペンは完全に霞んでしまいましたが、でもね、さっきいただいたラジオネームラインニャッフーさんが言ったようにね、息子からもらったプレゼントはね、まあ、どんなもんでも嬉しいよってことだから、そしたらもうね、素敵なことですよ。そんなわけでね、まあ私はまあ赤いねペン送りましたので、まあ今後まあ、還暦があるよなんていう人もいるでしょうから、まあ、一つ参考に、ね、していただけたらいいかなと。ね、だから、親父もさ、そのメインの、その、お高いもの以外にいくつか用意してて、で、一個が、なんか靴下用意してたのね。結構、なんかいい素材の靴下っぽいんだけど。で、もう一個が、そのマフラー、なんか使い勝手の良さそうなマフラーがあったの。で、それも用意してたの。マフラーにしてたらちょっと被ってたなと思って。やばいと思って。で、そんな中俺がペン持ってきたからさ。でも親父も結構苦労したらしいのよ。今回。もう、ね、うちの親父も不動産屋だからさ、表現の仕方が不動産の表現だけどさ。で、物件一個売買完了するぐらいの労力使ったわ、みたいなこと言ってましたけどもね。で、そんなね、意外と赤いものってなくてさ、悩んじゃうところもあるんだけど、そこで俺がボールペン持ってきて、結構考えたでしょつって言われて、わーっつって、そんなね、お互いそう苦労したね気持ちっていうのはね、ちょっと分かち合えたかなって。そんなところでね、まあ皆さんも、こういう還暦のプレゼントね、ちょっと時間かかると思うからね、赤いものなかなかないから、まあ少しでも参考にねしていただけたらというところでございますと。さあ時間がそこそこ来てますけども、どうですかね、他のお話じゃあサクッとね、サクサクいきましょう。これだけ言っとかないといけないなと思ったからね、還暦の話と、あとねどうでもいい話すると、これもうひどいよね、婚活の話で、あと母親の還暦の話、その後にもうセックスの話しちゃうんだけどさ、ひっでえなと思うんだけど、なんかやっぱセックスただセックスがしたいわけじゃないんだなってすげえ思ってさ、目の前でね、もうリアルでその目の前でもう乱れた女を見たいっていう願望、こっちの方が自分が気持ちよくなるとかよりも上な気がするねって思って、その、うん、乱れた感じ、まあ、その乱れてるのはもちろん俺の肉棒があってこその乱れだととてもいいんですが、でもそれを 目の前で見たいんだ、多分。だから、風俗嬢とかとそういう行為をして、ね、ズボズボやれたとしても、目の前の女の子が乱れてるような感じになんなければ、何にも面白くない。それであれば、もうエアー腰振りだとしても、目の前の子がめちゃくちゃ乱れてる感じになる方が多分いいと思うね。まあ、そんな話。ね、どうでもいいわって。で、あとは、あ、そう。本当に流れなんてないね。本当に。おかしいね。やっぱりね、結婚相談所、母親の還暦、セックス、そして、残念なお知らせなんですが、ね、笑えない話なんだけどさ、前働いてたところ、ね、派遣でね、働いてたところなんだけど、そこですげえお世話になった、その、課長の人がいたんだけど、で、この人が定年で、今年定年退職したのかな？したらさ、もう本当に先週亡くなっちゃったらしくて、びっくりだなと思ってさ、65歳だって。まあでもそういう時期なんだよなと思うんだけどさ、ね、俺たちも年取ってるからさ、そりゃね、目上の人はどんどんどんどん年取っていくわけだから、そういう時期はあるけどさ、65は若いよねって思って。まあ昔じゃね、結構生きた方になるんだと思うんだけど、このご時世でさ、65ってさ、まだまだこれからっていうところじゃない。ね、だって今回母親だって60だしさ。で、未だにね、ヒップホップとか踊ってるわけだからさ。まだまだこれからだし。あと、親父だって今69だよ。次はコキ。コキって言って70歳なのかな。ん？ 70 歳？うん。とかだと思うんだよね。70だか77だかわかんないけど。だから、ねえ、でも全然元気だからさ。でもそういうのもね、なんか気にしないといけないんだなぁなんてこと思ったり。あとはもう、あと30年だなと思って。俺も35だからね。あと30年でその人の寿命と一緒だからさ。っていうことはさ、もう完全にも人生折り返しちゃってるんだよね。生きてきたのが30年。でも残りは30、じゃあ生きてきたのは35年でしょ？で、残り30年じゃん。いや、あっという間だから。一人暮らしを始めたのが21とかでしょ。で、もう今年35で6になっちゃうから、15年一人暮らししてんじゃない？もうね。あっという間だよ、15年。もう異常な速さだよね。実家で暮らしてたあの21年間とかっていうのは、すげえ長かった気がする。やっぱ他人との関わりがあるからっていうのもあると思うんだけど。これなくなっちゃうと、スーっていっちゃう。びっくりするよね、15年。ほんと15年経ったんか、これ。ね、今喋りながらも考えちゃいますけど。だってその15年経っちゃった、しかもその中の8年間はラジオやってっかんね。そりゃあっという間だよねって思うわ。でもそんなんでね。まあまあいろいろとね、人の死っていうのは、まあ、悲しいところはありますが、なんか、そういう節目じゃないけど、なんか考えるきっかけにもなるよねっていう話でさ、ちょっとね、そんなことを考えてしまいましたってところだね。で、あとはね、他のお話、そう。今日最初にちょっとお話ししましたが、今よく見ているドラマ、ね、ありますけども、そこの主題歌がね、星野源さんの歌う恋っていう曲で、まあ、買いましたって話なんだけど、いやー、歌詞もね、意外と良くてさ、いい歌詞書くんだなと思って。これ歌詞書いてるのは誰なんだかわかんないけど、星野源さんが書いてるんだったらやるじゃんっていうところでさ、最後ね、曲の一番最後のフレーズが、一人を超えていけっていうのね。その段階があってさ、二人を超えていけ。そして、夫婦を超えていけ。そして最後に、一人を超えていけって言うんだよね。すごいなと思って。なんか深いなと思ってさ。一人身のやつ。しかも、まあ、あんま実家暮らしよりは、多分一人暮らしとかが長くて、人とあんまり接点がないような人の方が響く気はするんだけど、この一人を超えていかなくちゃいけないって、すごくハードルが高いなと思って。 慣れちゃってきてるからさ、人生が。だから二人とか夫婦とかそういうのを超えていく存在になるよりも、一人を超えるのが多分一番大きいよねって。そして二人になっていくっていう、深いじゃんと思って、やるじゃんと、そんなことでした。で、あと YouTube の方にね、オフィシャルの PV がね、ありますから、よかったら聞いていただくとね、踊りとかもね、入ってるから面白いかなと思うんだけどさ、いや、PV のその宣伝の仕方うまいなと思って。いや、よくあるじゃない？その、人気のアーティストが PV 出してて、それの再生回数がすげえみたいな。でも見てると本当に PV まんま流してることが多いと思うんだけど、違うんだよね。PV の中で、それの宣伝とかっていうのをしてるんだけど、よくあるのはさ、じゃあ1番の曲があって、で2番の曲が入るときとか、まあ、2番の曲が終わって感想があるときとか、そこでちょっとそのプロモーション用の映像が流れたりとか、そんなレベルじゃ何日発売とかあってとか、そのぐらいだったはずが、今回のこの星野源さん多分毎回やってるんだろうけど、1番が終わったとき、2番に入ったところで普通に星野源さん出てきて、こんにちはと、で今回これ発売されるんですけども、特別版には限定版にはこれがついてますみたいな、そんな話をし始めてさ、そんでその時の映像とか出してて、だからそれでね、発売になりますからよろしくお願いしますみたいな、でそれで次のね、その2番だかその感想の部分だかに入っていくんだけどさ、そういう宣伝の仕方だよねと思って。ちゃんと PV や PV である程度楽しめつつ、ファンにはたまらない、本人が出てきて宣伝してくる。しかも限定のそういうついてるもののね、紹介までしてくれていいよね。ああいう売り方が多分今音楽売るのに一番いいやり方な気がするね。しかも YouTube だからね、 PV 見れるから、で公式だから後ろめたさないないしさ、素晴らしいなと思って、宣伝にもすごいなるしね。まあ、そんなこと思いましたね。そういう意味では曲もいいし、宣伝の仕方もうまいしと、ね、そんな感じでしたね。じゃあと2つサクッと言っときますが、今日選挙行ったので、選挙行って、もう夜なんだけど、で終わってで小学校でやってんだけどさ、で終わって校門出たところで、人に呼び止められてさ、すいませんっつって、今出口調査やってるんですけど、ちょっとこれアンケート答えてもらうことできますかって言われて、おなんだうさんくせえなとか思ったんだけど、見たら普通に新聞社の人でさ、でなんかタブレットみたいに持ってんので、出口調査してて、でタブレットに入力していくのね。その自分は男性ですとか、で年齢がどのぐらいですとかやってって、どこの政党に入れましたとか、どこの人を選びました、その理由は何ですかみたいな、でポッポッポッポッって選んで7個ぐらいやっていくとそれで終わるんだけど、だよく政治経済の番組とか見てさ、でその選挙速報とか見るじゃない。そうすると出口調査の結果はつってね、何々社のやつはこちらですつって出るけど、こういうことなんだと思って。なんか、電話とかが家にかかってくるわけじゃなくて、今は、ね、そういうやったところの場所の前で、タブレット持って、そこで投票した内容と同じものを入力してもらって、で、実数値取ってるんだって。そういうのが分かりまして。なんか、時代ってすごいなと思って。そんなね、出口調査をちょっと初めて受けてみましたというね。そんなお話。あとはすげえどうでもいいんですが、吉原のソープランドで、俺前にソープランド選ぶときにさ、まあ、最初は吉原で行った方が面白いかななんて思って、で、調べて候補に入れたお店っていうのが、ラテンクォーターっていう店をね、ちょっとピックアップしてたの。あとは一力茶屋ね。一力茶屋がちょっとメインだったんだけども、他に、ちょっと高いんだけど、 まあ、ちょっとお金高いけどって意味で、ね、そのラテンクォーターってところをね、入れといたんだけど。そしたらなんか、先週ですか？もしかしてもうちょっと前かもしれませんけども、ラテンクォーター経営してる人が捕まったらしいね。いや、怖いなと思って。一応なんかその AV 女優も所属してますみたいなので、まあ、結構人気があったらしくて。でも、ここのお店が、なんかその、売春させるための個室を用意してたみたいな。なんかそんなような表現されてて。もうちょっと詳しくな、それが何がどこが悪いんだかわかんないんだけど、言ったらソープって、浴室じゃない。浴室があって、お風呂入るサービス。で、たまたまそこで愛が生まれちゃったっていう話であって、だから浴室じゃなくて、普通の個室だったのかな。だから、売春になっちゃうのかな。よくわかんないけどね、そのグレーゾーン、せめてここをね、クリアしとかないとグレーゾーンだよっていうのはわかってる中、一歩超えちゃったんかもしんないね。浴室じゃないじゃん、つって。普通に、なんか、例えばお風呂場があって、隣に部屋があるとかね、その、仕切りが普通ないのよ。浴室の中にベッドがあるような感じなのね。まあ、ちょっと一段上がったりとかするから、そこは別に水濡れてないんだけど。でもここも、もしかしたら壁があったとか、ね。そういうので、そうするともう浴室じゃないから、個室だから。で、個室でそんななんかお金払ってエロいことするって、それダメよって。ね。せめてグレーゾーン守ってよっていうところかもしんないから。まあ、そういうのでもしかしたらちょっと捕まっちゃったのかなみたいな。私ちょっとよくわからないので、エロい人はちょっとね、詳しいことわかったら、まあ、近かったら教えていただけると嬉しいです。まあ、そんなお話だね。長くなってしまいましたが、ね。あとま、他にもう一個お便り読んでおきましょう。ラジオネーム桜さん。多少ハードル下げてでも結婚しないとオリンピック間に合わないぞっていうね。答えていただきました。ありがとうございます。まあそうなんだけどさ。でも、いやもちろん、子供とオリンピック行きたいんだけど。まあ難しいところだよね。でも子供、優先だけどね。とはいえ、子供はさ、やっぱり俺みたいに20年も育ったら独り立ちしちゃうからさ。そういう意味では、もうずっとね、一緒にいて、いい人。に、やっぱし会いたいからね。そういう意味では、まあ、妥協してもしょうがないんだけど、まあ、最初はまあいいでしょ。ね、この1ヶ月ぐらいは、ちょっと、見た目で、ね、選んでもいいでしょ。見た目、プラス、性格とか、やってることとかっていうのを見てさ。ダメだったら、まあ、今回送らなかったね、12人中、ね、4名に送りましたがね、残りの8名の、ね、選手たちに送るって。方向でもいいかなと思いますし、他のね、婚活パーティーにもね、ちょっとね、参加したいななんて、そんなことも思っておりますと。じゃあ、そんな、ね、ところで、また長くなってしまいましたが、ね、まあ、スペシャルウィークとしてはどうですか？でも、一瞬、ね、やっぱりなかなか人間が一歩踏み出すってところを、目撃するっていうのはね、できませんから、そういう意味では今日、ね、一人の人間が、ね、婚活で結婚相談所のね、画面にログインして、初めて人にアプローチをかけるっていうね、その瞬間、それをお届けできたかなと思いますから、まあ、ちょっとスペシャル感、あるかなと思うが、ほんと1時間前ぐらいに押せてれば、もしかしたら今週末に会えてたかもしれないって考えると、何やってんだってね、ちょっと思ってしまうところはありますけどもね。まあこれもいいんじゃないですか。ね。もしかしたら、さっき俺が送った子たちもさ、一回誰かと会ってて、それで、なんかパッとしなかったなーつって、その中で俺から来て、あれ芸能人から来てる抱いてと。ダメですよ。抱いちゃダメですよ、ね。ちゃんとお付き合いもしてないんですからね。でもそういうのもありますからね。まあそういう意味では、もしかしたらタイミング逆に良かったのかもしれないねと、プラスに考えていきたい。まあそんなわけで、ね、来週は特に発展した話はないと思いますが、来週は10月の30日の日曜日、 またね、23時から2時間ぐらいやっていきたいと思いますと。まあ今年もね、10月終わっちゃうから、11月、12月だと2ヶ月で今年終わっちゃって、それこそだよ、それこそ来週ってか11月1日って何かっていうと、多分その時また言いますけど、俺転職したのがちょうど1年前の11月1日なんだよ。1年経っちゃった。あっという間すぎるだろう。ちょっとやばい、これやばいよ、このスピード。どうだい、これ聞いている社会人の人は多分同じようなスピード感あると思うのよ。早かったな今年もって。学生さんどうだい、学生さんはやっぱり早かったかね。でもそんな早くないよね、やっぱりやることあるもんね、テストとかもあるしさ、毎日勉強するから。でもほんと早いね、年取るとね、尋常じゃない。だってこないだじゃん、新年会で六本木ヒルズ行ったとかさ。でもあと3ヶ月もしたらそれはあるからね。いや怖いって本当に。なのでね、そんな時間あっという間過ぎちゃう人生だからね、やはりいろいろとね、毎週毎週新しいことをやっていかないといけないなということで、まあ来週はまた何かね、面白いお話ができればなと思っておりますので、まあ今回第410回スペシャルウィークということでしたけどもね、まあここからまあ500回に向けて、そんなにやんのかってね、500回ってあと2年かかるからね。まあでもね、そこを目指してね、10年の番組を目指して頑張っていきたいと思いますんでね、これからもね、ご視聴いただけたらありがたいなというところでございますと。じゃあそんなわけでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。